ね。じゃあまあそんな感じで次じゃあオアシスの上編いいですか。
はい。
ちょっと。はい。で次がオアシスの上編でこれが、電子特殊開発室に出向を命じられたユリカはそこに勤めるハルの頼みで、サオリという少女を救出するよう、京四郎に仲介すると。それを受けた京四郎はオアシスの城に潜入するが、そこで目の当たりにした一般国民の過酷な生活と恐るべき思想教育、そして生まれて初めての生身の女性との性体験に心が大きく揺れるというのが、オアシスの城編ですが、どうですかオアシスの城編、河原さんまずどうですか。
そうですね、なんかあんまりオアシスの城編はそんなにこう僕的にはピンときてないっていうか、なんかつなぎ感は結構あるんですけど、なんかあれっすね、どっちかっていうとそう全体見てもこう ブリッジつなぎの部分っていうか、なんか単純にこうラブコメで違うこうヒロインが出てきちゃってみたいな部分が結構強いかなっていう感じですかね。その今まではその男のオアシス農場しか描かれてなかったので、
はいはい、
その部分のこう世界観補強っていう意味ではいいのかなと思うんですけど、
うんうん、
こう全体とのこの話の濃度としてはどうなのかなっていう気は若干しますね。あとその終わり方もなんかこれでいいんだっけみたいな、なんかこう海外外国とこう通じてるレジスタンス組織みたいなのがその女オアシス農場の人たちを回収して国外に脱出させてくれるみたいな展開になるじゃないですか。
はいはい、
本当にいいのそんなやつだってい
やなんかこれ別に、
なんか全体通して見るとこの後なんか人体実験とかに使われてないの大丈夫みたいな
それこそね、アルカディア的な可能性もありますからね
そうですね、そうだからなんかやっぱ希望にあふれつつなんか逆に心配になるみたいな、
なんか、まあ、これは別に描いてない部分です。多分作者の人も意図してない部分だと思うんですけど、
うん、
これ一応設定として第三次世界大戦が終わった後、
うんうん、
で多分第4次世界大戦っていう多分その最終戦争に向けて各国が準備してるっていう状態の話じゃないですか実は、
うんうんうんうん、
うっすらと。で、うん、この日本っていうのがゲノム政権っていう政権の下でその、いわゆる普通の国民たちっていうのを、減らしてその目的を持ったより効率的な種類の人間に変えてるのって、うん、それって目標としては第4次世界大戦を見据えてのことだっていうのが、でも、うんうんうん、ヤギ編の時にヤギの口から語られるじゃないですか、うん、その俺たちが作られたのは来たるべき第4次世界大戦の時に、人々を指揮するために、作られた私はその、優秀な人間なのだっていうふうにヤギが、確かセリフで言ってたと思うんですけど、
うんうん、
って言った時に京四郎2030は日本の国内だけの話なんですけど、多分、うん、他の国っていうのも生き残ってる他の国っていうのも多分その第4次世界大戦に向けて、
うん、
各々多分鎖国に近い状態で多分似たような状況だと思うんですよね。なんかその、
うんうん、
どんどんそのいわゆる人間性っていうものをどんどんなくしてより効率的な方向に国自体が加速していくっていう方向になってるとは思っていて、でって言った時に海外に逃げる先の海外っていうのも、いわゆる今現在生きてる僕らが想像する、例えば日本が今狂ってるから他の国に逃げれば、だ日本じゃなくて例えばその、なんだろう、例えばイタリアとかに逃げれば、そこでならまだそのまともに暮らせるとかっていうのの感じでの海外とは違う感じなんじゃないかっていう気はちょっとしますけどね、
うん、そうですよね、
うっすらと、うん、だからこの後のさらに言うと、うん、はいはい、
だからやっぱりここのイラストだけ若干違和感があるんですよね、
はいはいはいはい、
うん、
そうなんですよね。なんか それはわかります、うん、なんかちょっとなんかこう分かりやすくハッピーエンドで終わるんですけど、
そうそうそうそうそうそう
そう、そのなんかハッピーエンドに対する親って感じは、
うん、
でさらに言うとなんか結構この、 あのアルカディア編ってあのまあ、一応ミッションとしてはその中にいる何でしたっけ、さやか、さやかだっけ、
さおり、
さおりか、
さおり、さおりじゃなかったです
、さおりっていう、まあ今も子供たちっていうのがもう勉強しなくていいよっていう風に言われて育てられてるんですね。で勉強をしない代わりに、うん、その義務と責任っていうことだけを徹底して教え込まれて、うん、要は考えることを考えないで言うことだけを聞く人間っていう風に教育され、それこそが正しい人間のあり方ですっていう風に教育されて育てられてるのがここのアルカディア編の子供たちなんですけど、その中で唯一その沙織って女の子だけが、勉強したいって言ってて、でその沙織に、この、遠いところからまあその勉強する機会をそのバーチャルマシンを使って与えてたのがその春っていう人物で、でまあそれによってでも結構きついのは、沙織っていう人物は教育されてるから今この状況っていうのがどれだけ狂ってるかっていうのとか、あとその要はバーチャルマシンから教育されても考えなくていいですよっていうふうに言われてることを鵜呑みにしてる子どもたちっていうのと、その子どもたちがまあその今の状況を作り、子ども同い年の、同世代の子たちに対してはもう考えなくていいっていうことを来賛し続ける子どもたちっていうのもなんだこいつらって思ってるし、今の状況を生み出した大人っていうのは勉強すればするほど、こいつらがこの状況を生み出したんだってことが分かってるから、大人に対してももう軽蔑の意識があるっていうので、もうなんか誰も、もうこの世界に勉強すればするほどこの世界に絶望しきってるのが沙織っていうキャラクターで、結構なんかね、その沙織っていう自分のことを思うと結構きついなって思うんですよ。
まあそうっすね。
っていうか、まあ、その上辺は
これは未来の話ではないよねっていう、
まあまあまあまあだからなんか結構そのオアシスの農場の中で行われてる、まあ、夜のなんかこうちょっとキャンプファイヤーみたいなところで、その子供たちが、うん、要はその外の世界とバーチャルマシンを使ってつながれるのは子供たちだから、大人たちっていうのはその子供を通して最新のニュースみたいなのを、知るっていう構造になってるんだけど、まあ、子供たちが言うことっていうのは、まあ、要は基本的に大本営発表みたいなこと、うん、まあ、嘘の希望を言って、で、そのゲノム設計を礼賛するようなことしか言わないわけだけど、それを、勉強してる沙織っていうのは、それが多分嘘だっていうことも、こいつらが全員騙されてるってことも分かってるから、まあ、それを見ながら、はたから見ながら、こいつら狂ってるっていうふうに、モノローグ出てくるんですけど、いやー、まあ、これしんどいよなっていうか、でもうここにいる子どもたちっていうのはもうそのゲノム設計の正しさっていうのはめちゃくちゃ内面化されてるじゃないですか、
うん、
でだから結構きついですね、考えることをやめてるっていうのは結構きついですよねこれね、
うん、
だからこうだから正しいじゃなくて、ゲノム設計が言ってるから正しいになってて、でこれってどうなのって思うことをちょっとでも思っちゃうと、もうそこが一気に地獄に見えるっていう、うん
そうなんですよね。そうですね。だからなんか現実感がありすぎて逆に楽しめなかったのかもしれないですね。
オアシスの上辺は西さんどうでした、オアシスの上辺。
オアシスの上辺すごい読み方がバラバラだったんで、後の方に来て読んだりで続きな、8巻があったと思ったら9巻読んだのが結構また後になってからとかだったんで断片的ではあったんですけど、でもなんかこれってこの、そうか、この流れとしてここの後なんですね、秀明の方が先に、秀明編の方が先に読んだんで秀明編の方が先だったのかなっていう印象があったんですけど、なんかでもここでその沙織が頭でっかちになって何も現実が見えてないっていうのを京城に言われるんですけど、これも結構今言われたらなんかあっていう人多くないですか、こういうこと。まあちょっと前にネット右翼って言葉が出た、出始めたじゃないですか。 ネットの情報でそのだから今の あの反社会反政府とか今の日本のその政権とかを批判するとかっていうのもそういうこと言ってる人に感化されてその言ってることはんなんか側面的なところだけしか情報として見てないっていう人間が結構横行したものっていうところとかあとはテレビで言わないことだからっていう部分とかそれが全てじゃないと思うんですけどあんまり一般に綺麗事としてしか言ってないテレビとかでは言わないようなことイコール真実だって思い込むような人とかだから沙織自身 も自分で考えてまっとうなことだと言ってるとは思うけどその反面でも自分たちが今いるその大人たちに守られてるっていうのを分からなかったんですよね。でここで京志郎にお前たちが慰め物にされてないのは誰のおかげだと思ってるんだって言われて気づくんですよね、まあ、バカじゃないからそういうの気づいて自分が言ってることが、まあ、ちょっと甘いっていうか、まあ、ガキのたわごとの部分もあるっていうのをそこで分かったりするんですけど、
うん、なんかあれですよねやっぱこう同時にやっぱこう、うん、この状況を作り出した上の世代に対する、うん、なんかある種の軽蔑みたいな感覚ってまあ、イコールだとは思わないですけど、なんか結構グレタさんとかに近い感じありますよね。うん、
ああ、そうですね。
なんか沙織ってキャラクターの感じっていうのは結構なんかやっぱその、この状況を作り出した上の世代に対する、いや違うだろうっていう感じの言い方ってやっぱり、グレタ・トゥンベリさんとかに結構近いなとか思ったりは。今読むとね。
これでも沙織ってこれ家なき子ですよね多分。
はあ、はあ、家なき足立由美。
家なき子の足立由美じゃないですか。顔も似てるし完全になんか家なき子なのかなって。で現実のオアシス農場だとこのボロボロの格好してるところとかちょっと時代的にももう家なき子とか終わって2000年だからあれか劇場版とかあった時ぐらい。
結構もう時間経ってるんじゃないですかね。
立ってましたっけ
7、8年だと
思います。90年代だからでも、うん、まあそんなにまだ記憶に新しい頃だろうから、
うん、
多分そうなんじゃないかな。なんかしかも大人の中で一人だけ子供が反抗してるっていうか、
うん、
そういうところから家なき子っぽいなっていうのは思ったんですけど、うん、であとはこの後の方で出てくるけどその志乃が管理センターに行くまでの話、はいはいはい、一人天涯孤独になってっていうところとかのあの時の篠の
幼少期似てますね。髪型似てる同じなんですよね、
うん
うん、そうそうそう。なんかあれ意図的にだから篠もやっぱこういうところなのかな。頭がいいゆえにそういう本質を見えてしまってたっていうところで、うん、ちょっときつい顔してましたよね、
うん、だからもう
目つきとか
そうですよね。もうなんかやっぱ結構オアシス上編顕著っすけどなんかそのあここ狂ってるんだって気づいちゃった人が結構狂ってるんだって気づいちゃってからがかなりきついっていうのは結構この漫画やっぱこう共通してる気はしてて、やっぱなんかこの後の秀明編とかはまあそれは気づかずに終わりますけど、秀明とかも真実を知らない方が多分きつくないじゃないですか状態としては。秀明真実知っちゃうときついからその直前でってなるし、やっぱアルカディア編とかもアルカディアが理想郷だって思ってればしんどくないんだけど、そこが要はその仕組まれたこうユートピアだってことに気づいた瞬間に結構しんどくなるっていうのは、やっぱこう山下ってキャラクターを通してそれやっぱ描かれるし、
うん、
なんか
そうですね、
その場所が狂ってるっていうことに気づいちゃう方がある意味しんどいっていうか、狂っちゃってるってことを知らない方が気持ち的には楽は楽っていうのは結構やっぱこの漫画ちょこちょこ一貫してやっぱある気はするし、なんか実際シノに会いたいって思って旅に出ないでずっとバーチャーマシーンのセックスの中に溺れている方が楽は楽だったよなっていうのはやっぱあるじゃないですか。
うん、
その感じはやっぱありますね。なんかその外に出てくっていうのはなんかやっぱオアシスの上編のラストでもそうっすけど、
うん、
ですね。
なんかそこがさっきのルサンチマンもそうなんですけど、はいはい、まあこういう設定だからっていうのもあるけど、 でも動かなきゃ、なんとかしなきゃいけないと思って動くじゃないですか。なんかルサンチマンとかってね、やっぱ現実からそんな離れてない感じするんですよね。別に今の時代の設定であれがそのまんまでも、まああるかなって感じなんで。だから主人公が現実世界で何するかって言ったら、特に何も、特にね、これっていうことはしないじゃないですか。一応流されてそういう状況にはなったとしても、そういうところが、なんかね、この徳弘さんの毒というか、こう突きつけるものがちゃんとあって、物語とかがただセンセーショナルな描写を見せるためだけにやってるんではないっていうのが、まあ、本来漫画とかそういう創作物ってそうであるべきだと思うんだけど、だからなんか誰かにとって、読み手にとって都合のいい妄想の世界っていうのだけじゃダメなんですよね。やっぱ現実でどうなのかっていうのに還元しなきゃいけないってわけじゃないけど、やっぱ読み手がそういうもの、そういう風に感じたりするものでなければ、わざわざ世の中に出てきてそういうことを書いたり創作したりする意味っていうのはあるのかなと思って。金儲け以外の理由がないじゃないですか、そういうのって、のかなってのをちょっと感じますね。それゆえでも、この徳弘さんを行書の2030って多分連載中全然周りに読んでるって人多分あんまりっていうかなかったと思うんですよね。話したことなかったんで、だからそういうめちゃくちゃな読み方しても、自分の中で自分の読み方だけだったんで、人と話すっていうことはなかったんで、最近も一応漫画好きとかには知られてはいるけど、そんなに有名じゃないですよね多分。あ、これちなみに周りに読んでる人いますか、お二人は。
いや、でもあんまいないと思うんです。
あんまいないです、
ね。このあと、その京城2030が終わった後に同じスーパージャンプからヴァンパイアとかあったんですけど、ヴァンパイアもちょっと続いたけど、でもあんまりその後やっぱまた停滞しちゃったのか、ちょっとまあ受け入れにくいのかなっていうのはありますね、この徳弘さんのこの絵とかそういうのも含めてなのかもしれないけど、
ヴァンパイアも10巻11巻ぐらいで終わってましたからね。
なんか名前変わって、はい、新シリーズみたいな、ね、一応続きの話だけど、
前半が5巻ぐらいで後半の未来編が5巻で終わるかな。だから
なんか結構あれも京四郎の後だけど、ちょっとやっぱりつながる話、
そうですね、はい、
っていうところはありました
ね。僕は今やってる最新作のもっこり半兵衛っていうのと合わせて、
もっこり
ディストピアジャパン3部作だと思ってますけど、
その間のフグマンとミトコーモンのやつはどうだったんですか、見てないんですけどフグマンの方が俺ちょっとカッパーマンまたやって、でもフグマンもちょっとすぐ終わったから、またカッパーマンみたいにやりたいけどすぐダメだったのかなと思って、ちょっと切ない気持ちになるんですけど、
次ですか。
はい、
はい、で次が、はい、秀明編ですね。秀明編が、京四郎は旅の途中、化け物じみた不気味な人間が兵士を襲っている場面に出くわす。見かねて兵士に加勢し、化け物を払うが、助けた相手はバベンスキーの脳の持ち主、八角博士の息子である秀明だった。助けられた八角秀明は、反対派であった自分がなぜゲノム支持に転んだのか、いかにしてゲノム優生保護法が可決されるに至ったのかを語り始めるというわけでございますが、こちらいかがでしょうか。深原さん、まずどうですか。
そうですね、ここがやっぱ一番面白いかもしれないですね。
あ、なるほど、はいはい、
なんか、本筋っていうか、この世界の成り立ちのところに初めてここで入ってくるっていうのがあるんで、
やっぱり10巻あたりかな、その、
はいはい、
まあ、ここの話で言うと、そのなんかイギリスかなんかのデザインヒューマンの、その殺し屋みたいなのがいるのをこう止めなきゃいけないみたいな話になるんですけど、まあ最初に話したように、実はそれ日本軍が日本人を減らすために作った、こう マッチポンプのこう殺人鬼やったみたいな話なんですけど、
イギリス人そっくりに作った日本製の残虐マシン、
日本製の残虐マシンみたいな、
ええ、
だからそこの真実をこう知らされる時のこう秀明の下りがもう本当に最悪で最高すぎて、もうそこだけもうめちゃめちゃしてるんですけど
、うん、俺あそこ結構読むのしんどいっすよ、もう、
うん、なんでこんなの書けんのっていうのはめっちゃ思いますよね、だってだから本当あのこの人本当に日本で生きてくるの辛かったんだろうなっていうのはめっちゃビンビン伝わってきますよね、
うん、なんか
日本人全員死ねと思ってるんじゃないかなと思うんですけど
でもここ明かされる真実2つですよね、うん、その、うん、要はあのさっき今河原さんが言っていたようなその実は自分がそのイギリスから送られてきたその殺人兵器である、その S っていうデザインヒューマンを倒せって言われて、その任務に、ほぼ死ぬ可能性がある、
うん、
高い任務についていたところ、実はそれっていうのがその日本製でのイギリスにそっくりに作られた、デザインヒューマンを倒すってよりまず目的の一つとしては、そのデザインヒューマンっていうのは戦えば戦うほど経験値が増えて強くなるタイプのものだから、その経験値を積ませるためにまあそのステージとして自分が使われていたっていうことを知るっていうのと、がそれがまあでも大きい秀明の視点からすると大きい真実のうちの一つで、もう一つっていうのがその討伐の作戦に行って、ぜひ、その、軍人としての、名誉を高めてくださいみたいなね、ことを言っていた奥さんっていうのが、実は、自分の母親を、まあ、殺した人物、まあ、間接的にとはいえ自分の母親を殺した人物であり、要は自分は、その人の相手のことがものすごく好きで、今まで暮らしていたけど、実は相手っていうのが自分をただただ利用しているだけだったっていうことっていうのが、明かされる、まあ、明かされるかっていうところ、まあ、まで行くっていうね、そこので最後ひやき、まあ、ネタバレすると死ぬんですけど、もう死ぬ時の表情とかすごいんですよね
ね、ここで、あの、ね、ずっとずっと愛してたって言わせるこの徳弘正也という人間鬼ですよね。
いやもうここ本当にしんどいんですよね、
うん、
その要はもう、その奥さんっていうのが、まず何が行われてるかっていうと、結局ここでそのこの漫画の巨匠2030における日本っていうのは、なんでこんなゲノム政権とかいうゲノム党とかいうわけわかんない政権によって、支配されることになってたのかっていうのは、まあ、ずっとこの漫画読んでる中で、まあ、なんでっていう感じで読んでるんですけど、ここでそうなるに至った、過程っていうか、まあ、きっかけになった事件っていうのが、明かされて、まあ、それがその、なんだっけな、2004年の東京ドーム殺人事件っていうのがきっかけにとしてあって、でそれっていうのが、まあ、その最初その M 型遺伝子っていうのが理論っていうのが八角博士によって発表された時に、まあ、法案としてもともとその M 型遺伝子に異常がある、要はゆくゆく殺人事件を起こす可能性のある人たちっていうのはもう隔離して閉じ込めとこうぜっていう法律っていうのが可決されそうになるとって言った時に世論を二分して、であのゲノム党がその法律を出した時に、それに反対する形で、あの対立する勢力っていうのがあって、まあ、かなりその拮抗する状態になっていたんだけども、あので八角博士の息子である秀明とその、母親っていうのは、それを反対する側の陣営について、あの選挙活動を行っていたんだけど、それの、まあ、その、キャンペーンを東京ドームで行っているときに、そのキャンペーンの中で、M 型遺伝子異常を持って生まれたアダジュークっていう、まあ、少年っていうのが、ある意味はその、その M 型遺伝子異常を隔離しようっていう法律に対するこう反対するキャンペーンの、ある種こうあのイメージキャラクターじゃないけど、 シンボル的にこう使われていたんだけど、その彼っていうのを、洗脳して、そのキャンペーンの、もう中のど真ん中で、その彼の手で、八角博士の母親、あ、博士、その秀明の母親を殺させたのが、殺させるように、その、洗脳を行っていたのが、その実は自分の妻だったっていうことが明かされるのが、まあ、ここ、まあ、そのっていう真実があって、でその後、まあ、すみません、ちょっとなんか話すとね、ちょっと話してないですけど、まあ、ちょっと、いや、読んでください、読んでくださいって感じなんですけど、まあ、その後、ね、その、ひだきっていうのは、その、自分の母親を、まあ、殺す指示を出したさくらっていう人物と夫婦になって、で、本当に、で、さくらって人物は、その、ひだきって八角博士の息子っていうのを、結婚と言いながらマインドコントロールすることによって、自分の、まあ、地位っていうものを築き上げてきたんだけど、実はでもそのひだきっていう人物自体は洗脳されてはいながらも本当に好きだったっていうことが分かる中で、そのさくらっていう人物がその死の直前にそのひだきに対して真実を言おうとするんですよね。いや、お前の母親を殺したのは私だし、で、あんたのことを愛してたわけじゃなくて、ただその洗脳して利用してただけだからっていうふうに、まあ、その、今までその作り上げてきた、そのマインドコントロールの中で使ってきた嘘の物語の嘘っていうのを一個ずつ暴いていくっていうことをするんですけど、まあ、そこがしんどいですよね。それ、単なるマインドコントロールだからっていうのを言ってくんだけど、それをもう秀樹って何とか信じようとして、だんだん歪んだ理論を自分で語り始めるんですよね。あ、君は、そうか、国家と家族の間で挟まれて、一番の被害者は君だったんだね、みたいなことをこういきなり言い始めて、もう結構ね、あそこ地獄ですよね。
地獄ですね。いやー。
でもあれが本当の世界の中心で愛を叫ぶですよね。リアル世界の中心で愛を叫ぶ、これがリアルだっていう。あそこにいたら、でさっきのアダジュークっていうのがそこで出てきたのが、アダジュークがその M 型遺伝子異常っていうのを認定された第1号だった。それでそのM 型遺伝子異常者を隔離しようっていうその法案の時に、まあ、第1号として矢面に立たされて、で反対派っていうのがアダジュークと一緒になんかテレビに出たりいろんなキャンペーンをして、でそのアダ少年の性格っていうかキャラクターも含めてテレビに出ることでみんな好感を抱いて、でやっぱりそんな法案ね、遺伝子でその人間の人格の未来が分かるなんてそんなおかしいだろっていう人の方が多かった中で、そのじゃあキャンペーンを大々的にその大きいところで、東京ドームでやろうって言って、でなんだっけ、この PIOH2 ってやつかなんか、 PIO2 っていうこれまたあのルビ振ってないんで分かんないですけど、まあ、 あの文字面読んでもらえば分かるけど、どしもネタなんですよね多分。あのピンクレディの3人版みたいな、クソみたいな歌歌ってとか、そういうキャンペーンをやってる中で、多分この後じゃあアダジュークが出てきてなんかイベントやりますってなった時に、そのイベントの最中に電光掲示板でその控え室にいるアダジュークとその八角秀明の母親と、その控え室でアダジュークがその一緒にいる人間たちを惨殺するっていうのが電光掲示板、大きなスクリーンで映し出されて、で誰みんながそれを見てたからこそ、そういうあの信じてた人たちも全員反対側に転がすっていう、まあ、それが二条典正の考えたシナリオだったっていうのなんですけど、ここって形は違えど今本当にこういうこといくらでもありそうじゃないですか。実際あるんじゃないかなと思うんですけど、あの特にあのツイッター上でその政治発言を毎日繰り返して引用リツイートと、この人何やってんだっていうような人がたくさんいるじゃないですか。一時から増えたなと思ったんだけど、そういうのって要はだから今例えばあの強烈にあの安倍政治を許さないみたいなあのポスター貼って家に貼ってるだけならまだいいんですけど、ネットでずっとこの事細かくこれだからダメだこれだからなんか安倍はって言ってる人、 もちろんその政策に対して いいとは思わないですけど、いいっていうかどっちも与党野党っていうのはもう今どっちもね、いやこいつらどっちもあれでしょっていう文句はあると思うんですけど、強烈にその安倍政治とかの批判、安倍があれだって言ってる人たちって例えば何か一つあった時に簡単に転がると思うんですよ、強烈にそれを憕んでるとかっていうので、実際問題あるの、そういうののこういうマッチポンプのやり方をするっていうのの一つが週刊文春っていうところがあるじゃないですか。あいつら今はその自民党批判とかちょっと政治ネタをやり始めてないですか。もう元々はそういうことをやる、新聞社っていうかその元のあれ今のあそこの編集長って確かブブカとかのやつですよね。
あ、そうなんですか。
そうですそうです。あ、山田君そのブブカって一時のあのアイドルゴシップ雑誌とか芸能人ゴシップ雑誌の時のブブカって知らないですか。
は
い
は
い、
名前はブブカは知ってます。読んではいないです、ね。
あ、もうなんかものすごい、うん、そのあたりからなんとなく思うに、あの芸能ネタとか、うんうん、要は人が関心を持つものってなると、そう芸能ネタとかゴシップとかそういうくだらないことを特集するようになったんですよね、うんうん、芸能人のその下話っていうかそういうものを、うん、それで結局その編集長が今ブブカは普通のアイドル雑誌っていうかそういう雑誌になってると思うんですけど、それが結局今週刊文春になってきてて、で今その政治ネタとかもやってると思うんですけど、これ簡単に願えると思うんですよ。あいつらにその主義主張とかないから、ただ自分たちが金儲けられればいいとかで、ああいうことをやってればジャーナリズムだと思って、履き違えてる人間たちなんで、汚いらしい人間たちだから、今例えば安倍批判とかをやってるとしても簡単に逆のことやる可能性は高いですよね、
うんうん、
だからなんかこの京四郎当時読んでた時もなんかそういうものを感じたけど、特に今だから今って言われるんじゃないですか、そのネット上とかでもやり取りをして、で実際問題そんなに政治批判というかそういう政治に対しての言及とか考えが持ってない人たちでも、そういうのがバトルが横行したり、いざ自分がそういう人たちにいやちょっとそれはないんじゃないですかみたいな、言い過ぎじゃないですかって言ったことに対して批判されたりすると、やっぱカッとなるっていうか、そこで自分を批判されたってことに対しての、まあ、怒りっていうか頭に来たりして、そこに巻き込まれたりするじゃないですか。特にツイッターとかそういうのはそういうことが起こりやすいんじゃないかなと思うんですよね。今はあの著名人のパクリ、これはパクリだって指摘して、いやこれはパクリじゃないですよって言ったのをあらをついてバトルしていくっていうのはよくやってるのを見ますけど、うんうん、そういうのがいざ多分こういうところになっていくのもそんなに時間の問題じゃないのかなっていうのと、あと政治家が最近、前からやってるんでしょうけどツイッターやったりしてるじゃないですか。
うん、
でほぼあらを出すことの方が多くないですか、ああいう人たちって。
うん、
なんかそういうのが、まあ、そういうのを含めてもちょっとこういうものにこの足立塾の存在と、ここでこのマッチポンプにして、そういう政権のこういうデモンストレーションみたいなことが結局人の頭に残りやすいっていうのとかも含めて、
なんかでも
あれ出た時って2000年とかですよね。
思うのがそのツイッターで発言することとかっていうより、なんかその単純になんか一個のスキャンダルを演出さえしてしまえば、なんかその前にあった冷静な考え方とか、積み重ねられてた冷静な議論みたいなものっていうものが、一瞬にしてセンセーショナルなものを演出してしまえば吹き飛んでしまうってことの方が結構怖い、ここで描かれてることの怖さってそこな気はしてて、多分まあなんかそのある種の一つのレッテルを貼ることによって人を管理しようっていう法律を成立させようっていうのが、まあ作中の中で描かれるわけですけど、まあそれに対しておかしいっていうふうに声を上げることはまあ多分普通だと思うんですけど、って言った時にその中でこう映像として目の前で人が大量にその映像で殺されるっていうセンセーショナルなものを一 発で人の感情って動いてしまいがちだよねっていう、動いてしまう。それだけで、その手前で行われて、冷静にその、でもそれっておかしいことだよねっていうふうに議論を重ねてたこととかっていうのが、一個センセーショナルな出来事を起こすだけで、吹き飛んでしまうこと自体の恐ろしさな気はしてて、なんかでも結構、戦争を始まるときとかも結構そういうのだったりするわけじゃないですか。例えばその真珠湾攻撃とかだったりしても、うん、まああれは普通に攻撃ですけど、なんかやっぱりそういう一つセンセーショナルなことっていうのがやっぱりこう一個あることによって、やっぱり一気にそのそれまで例えば開戦することに対してどうなのって思ってたこととかが、例えばある一つの映像だったりとか一つの事件っていうのを見せることによって、あ、じゃあやって OK ってなる。例えば、まあ、なんか、すいません、ちょっと、僕あんまりなんかそういうの、パッと出てこないです。例えば、その、イラク戦争を開戦した時の、やっぱこう、911のテロ事件って、やっぱりその手前に、こう、あった議論とかっていうのっていうの、多分、もうあのビルに飛行機が突っ込むって、そう、一本で、開戦するかしないかっていう、本来であればもっと冷静な議論が行われるはずだべきだったものっていうのは、やっぱあそこで一気に飛行機がビルに突っ込むって映像を見せる、見せるって言い方しちゃうと実際あそこで死ぬ人もいるから見せるって言い方できないですけど、でもやっぱあの映像一本でも一気にこうそれまで あった冷静な議論みたいなものが一気にひっくり返るじゃないですか。なんか結構あのアダジュークのあそこで、まあそのアルカディア編で描かれた東京ドーム殺人事件っていうのはなんか結構それに近いことっていうか、なんかこうセンセーショナルなことを演出さえしてしまえば、その手前で本来なら行われるべきである冷静な議論っていうものが全部すっ飛ばされるっていうことだとは思うので、
うん
うん、
そうですね。
なんか、
なんだ、今出版年度見たんですけど、この秀明編大体2002年ぐらいなんですよね。だから直接的にそのイラク戦争とかの影響を受けてるのかなっていうのは思います。
だからそれこそだって今から後になってやっぱイラク戦争を振り返ってみた時に、要はあれがその、まあ911はあったわけですけど、まあその大量破壊兵器とかは捏造されたものであった、で結構あれがだからその本当に純粋にその戦争だったっていうよりは、結構ある種のその石油の利権に関係するようなところでの仕組まれた戦争だったっていうことは、今やっと冷静に判断できるようになった段階でそういうことだったっていうところまで目線が行くようになるじゃないですか。でもなんかやっぱあの時911でやっぱりその世界貿易センタービルに飛行機が突っ込んだって映像一個で、もう多分あの時にそれまでは、いやでもここで海戦ってどうなのとかって思っていたものに対しての冷静なものってのは一気に吹っ飛ぶような気はしていて、なんかだからそういうことな気はしてるから、なんかだからむしろなんか俺今ツイッターの上で行われてる非正規批判とかはもうちょっとなんかみんな冷静に今議論を積み重ねる段階の議論みたいなことが、まあそれはなんか結構そのツイッター上でのその政治の話みたいなのって結構ピンキリあって、多分一番低レベルなものを掘り下げれば本当に低レベルなことを言ってるから、なんか全てがそのまともな議論だとは思わないですけど、結構ツイッター上で今なんか政治なことを発言する風潮にあること自体は、僕は結構なんかそのちょっと話からずれますけどね、なんかむしろなんか丁寧に議論を重ねる段階かなというふうには思うんですけど、
まあそうなんです、ツイッター上でやること自体は多分でライブであること、常にその流動してるものを見られるっていうことはすごくいいことだと思うんですけど、今それがツイッター見てみんなどう言ってるのかなっていうのが主流になると、要はその幼稚な議論、どうでもいいようなことを言って、それってそういうものに対しての方が反対派みたいなのが言ったらそのレスを飛ばすじゃないですか。で議論がそれ盛り上がってくる、みんなそこを見るんですよ結局。でそういうこと一つがあると、それが今言われてることの中心なんだって思う人がほとんどになってしまうっていうのが多分あると思うんですよね。だから、まあそういう週刊ゴシップ雑誌がなんでこんなに、しかもほとんど AKB とか以降はそのアイドルのゴシップじゃないですか、なんでそんなものに対がそんだけ出ると、文春法とか調子に乗ってそういう言葉作ったりとかするって言ってるかというと、それに異常に興味を持ったり あとは熱を持ってとか、うんうんうん、まあ、お金使ってるとかがあるからなんでしょうけど、そういう人間が多いからなんでしょうね。そういうゴシップに乗っかる、それが一つ出るだけで、ああでもないこうでもないっていう人間たち、多分無関心な人たちは、あ、そんなどうでもいいことはっていうような批判を、批判というかどうでもいいと言いつつそれに言及するじゃないですか。無視するってことをしないっていうのが主流になってるんで、だからまあそれ言ったら全部そうなんだろうけど、みんなそれぞれの人たちがツイッター上なりなんかその SNS なりでも今の政治に対してのことを言ってるのも、まあ、自分の主張とかそう考えっていうのはいいと思うんですけど、だツイッターのいい面でも悪い面でもあるんでしょうけど、そこでやり取りをしちゃうってところなんでしょうね。あれに関しては一方通行でいいんじゃないのかなって思うんだけどね。別にそれに対して批判してきてることを言ってきて ついてくる人間がいると、いやなんかこいつめんどくせえなとかって思って、なんじゃっけ、なんかそれでするのも負けな感じがするしとかっていう心理が働くとかって言ってる人もいたんですけど、いやそんなのガンガンもうブロックして目障りっていう か一方通行でいいと思うんですけど、だから難しいですよね。今そうやって冷静な人がたくさんいるとは思うんだけど、大多数はもっと短絡的で目の前の火がついたらそれに踊るっていうような方が多いだろうし、で強烈なその今の安倍政治批判っていう人たちもかなり強烈にもう1から10まで全部批判するっていう人の方が多く見えるんですよ、数として。で安倍政治を許さないっていうポスター貼ってある家っていうのが民家でに貼ってあるっていうのが結構あるじゃないですか。あれをちょっとネット上で言ってる人たち面白いなと思ったのが、あれ貼ってる人の家って貧しそうなボロ屋みたいなとこ多くないっていうのは、要はだからそこで今のいろんな理由はあるんだろうけど、自分たちが金銭的に困窮してる人たちで飢えてる、それをなんか、まあ、どっかの政党だったりしてもそうなんだけど、安倍批判してるところに言ってることに乗っかって、そうだ俺たちが今こういう暮らしをしてるのはあれのせいだって言って団結することで自分たちの政党
を支えようと。いやちょっとそれは難しい気するな。
うん、
でも、
うん、
いやなんかうちのあれ山田くんちの付近とかってそういう安倍政治
を許さないってポスターってあるよ。なんかそれがイコール貧しい家っていう風にはちょっと思わないですし、
あ、まあ、イコールっていうわけじゃないんですけど、なんか、まあ、うちの付近だからかな、もうほぼあれなんですよ、結構な家の人たちだったり、まあ、全部とは言えないんですけど、でもやっぱそういう風に踊らされる人がいるからこそそういう風に、まあ、あのポスター貼ってる人がどういう意思を持って貼ってるか分かんないですけど、まあ、なんかちょっとその現実の話とあんまりそれ言っても言い過ぎてもあれなんですけど、その足立区のこの描写っていうのはそうなんですよね。その冷静に言ってたりしてもそれをいっぺんにひっくり返すのがセンセーショナルそのパフォーマンスみたいなもの
っていうのが、結構個人的には村上龍の何でしたっけ、あれあれ独裁政権作るやつ、愛と幻想のファシズムにおけるこう対抗勢力 の政権演説の前にそのライバルであるその政治家の、コップの中に、まあ毒を入れ、まあ、その精神を崩壊させるような毒を入れて、演説をぶち壊すことによって、自らが、まあそのまあ、圧勝していくっていう過程が愛と幻想のファシズムの中で描かれてたと思うんですけど、結構あれの感覚に近いというか、なんかやっぱその自分の対抗馬である人物ってに対してそのセンセーショナルな方のその人物が対象の前に立つところでかなりセンセーショナルな方法で相手を葬ることによってそれが実際どうかっていうことよりもその映像とか光景のセンセーショナルさだけで、その要は言葉の部分じゃなくて感情の部分で人間っていうのは割と左右されるよねっていうことが、結構この作品の中で語られるアダジュークの事件って結構そういうことだとは思うので、なんかそっちに近いかなっていうふうになんか僕は結構見てて思ったんですけど、うん、どうですかね、
うん、そうですね、うん、だから 僕この秀明編で一番怖いなって思うのが、
はいはい、
あのなんだ、なんですかね、この足立重工の事件によってなんかこうそういうそのやばそうなことはやばいよねっていうこう意思みたいなものが剥奪されてしまったことが一番怖いなと思っていて、でそれによってこう秀明が一番こう顕著ですけど、あのまあマインドコントロールされてますけど、マインドコントロールされることによってこう彼自身っていうのはなくなっていくことでこう、そのそれがいいんですって与えられたものを信じることしかできなくなっていった人間がどうなるかっていうのが描かれてるのが一番怖いなと思うんですよね。だから なんだろうな、この今も結構そのそういうこう自分が信じられるものとか自分自身が寄って立てるものっていうのがない人がこう持ってってない人は結構多いのかなと思っていて、そういうところでこう なんだろうな、いろんなことにこうね、それがこう人種差別だったりとか、そういう貧困のやつはこれだからダメなんだみたいな、そういうところにこう攻撃性を持ってこう吸収されちゃってるのが今あって、そこそれを描いてるところはこの秀明の、 死ぬところの一番の怖さかなっていうのはすごく読んでて思いましたね。だから、そこが一番今っぽいなって感じるところです。
なるほど。そうですね。なんかでもこう明らかに間違ってるものっていうものに対してなんかその正しい理論っていうのを自分の中で組み立てていっちゃう感じとかも結構しんどいというか、もう自分のために何かしてくれるものではないっていうことが分かってたとしても、勝手にこっちの方で相手のことを汲み取ってあげて、大変だったねって言ってあげちゃう感じとかって、なんかもう洗脳ってそこまでいくとそうなるんだなっていうか、要はもう別にこっちから何か働きかけなくてももう相手を信じるっていう回路だけができてるから、こう相手がいかにめちゃくちゃなことを言ってもそれはこういうことだったんだっていうのを自分の中で、補強するような理論っていうのがどんどん組み立てられてる過程っていうのは結構まあなんか参見するもので、なんか最近ね参見するものではあるな。
そこを否定しちゃうとこう自分も否定しちゃうことになっちゃうから、だからそこのこう空虚さだけど、でもなんか今そういう人いっぱいそうっていうのがめちゃくちゃ怖いなって思いますよ。
だからやっぱ それが正しいって信じている間はでもそれが幸せであるっていうのってなんかやっぱ秀明編のまさに秀明の死ぬ直前ってだからこそそこで京城を殺してあげるわけじゃないですか、幻想が嘘だって分かった瞬間にもう彼が信じるものってのは全てなくなるから、だからその嘘が嘘のままであるうちに秀明を殺してあげるっていうのが、なんか救いだけどものすごく残酷なし、それ京城が手を下すことが残酷なんじゃなくてもう、その状況に置かれてる秀明自体がものすごく残酷だよなって死に方をしてる感じはすごいしますけどね。
そうですね。一応秀明は京城は殺してないですね。
あれあそうでしたっけ？あれ、直前のところで刀投げて
秀明って S
にその奥さんの方がその最後その足立重工がに殺させたのは自分だって言おうとした瞬間に京城が奥さんを殺して、
あ奥さんを殺して、あそっかそっか、
そうそうそう、それで京城が嘘を重ねてあげてその瞬間に死ぬっていう感じです。
そうですね。で、その死ぬ時の秀明の顔が要は自分の最愛の奥さんを殺した京城に対して目は怒ってるんだけど、でも口は何かから解放されたような喜びの笑みを浮かべてるっていう、なんかもうめちゃくちゃなことになってるんですよね。
あれってでもどうなんですか、秀明も薄々じゃないけど自分がそのマインドコントロールされてるっていうのはまあもちろん分かっていてっていうことなんで、花園さくらに対しての多分なんかいいとこがあったのか、本当に愛していてでも救ってあげたいみたいなの 込みなのかなっていうのも最後なんかでもそこら辺って全然語られない
し、死ぬ直前のところ
で、分かんないですけど、
あのすごい秀明が回想するんですよね。回想しながら死ぬんですけど、その回想っていうのが結構なんかその要はさくらとの良かった時間みたいなのを回想するんですけど、それがすごいなんか今その場所で行われてる状況と一致してない感じというか、なんかもう自分は裏切られてボロボロになってる状況の中で彼が思い出すのがなんだっけな、あ、そう、もう奥さんになんなら銃口とか向けられてる状態のところで結構毛がこうほうけたような感じで桜って言って彼女と出会って、要は彼女がそのいい奥さんを演じている時のところをずっと思い出すんですよね。
うん、
だからなんかどっちかっていうと全部嘘だって分かってて彼女のことを愛してたっていう描き方っていうよりも、もちろんその疑惑も多分彼の中ではあるんだけど、それをどんどん良かった思い出とかでこう無理やり補強していくような感じ、なんかその嘘をついていたことも含めて愛してたっていうよりも、なんか薄々気づいてはいたけどその彼女が演じる嘘の妻であることの方がなんかその彼にとっての居心地の良さで、すがる幻想がそこにしかないからそこに行くような感じっていう方が強いですかね。なんか
そうですね、この45ページに、あ、これ電子本で書いたな、
それは
あのこのその階層がこう横長の縦4個まで絵を描いてるところがあの最悪ですね。あの一回その階層が、
あ、はいはいはいはい、あ、
はい、
横にあのコマの横に秀明の顔があって、でその横にそのいい奥さんとしているさくらの姿っていうのが、うん、並んでるページがあるんですけど、
うん、まあ、だんだんこうこれ秀明は気持ちいい顔になっていっちゃうっていう、
ここだけ見せられれば別にひどいコマとも思わないですけど、これ文脈でこのページ見ると最低です、うん、これは
最低です、
うん、
いや
あれ花園さくら自体のその人格の成り立ちとかあんま書かれないんでしたっけ、元からそのゲノムの工作員で別にそこにいたのってそんなに書かれてなかったんでしたっけ、あ、じゃあまあでもなんか娘がその秀明とは血がつながってない娘がいい子だったんですよね、確か、
でっか
そうですよね、それがあったんで、なんか実はでも言ってもさくらにもいいとこがあったのかなっていうのは、でもそうか、それ見るとまあ分からないし、完全に秀明はもう生かされちゃってる感じの状態で、もうそれさえも自分すらもマインドコントロールを自分に自分のマインドコントロールをかけるような感じになったのか、最初読んだ時なんか、まあでもそれだと辛すぎるからかなと思ったけど、辛すぎるんですか、辛すぎる話なのかな。この人の感じからするとそうか、そのオアシス農場とか、まあ、白鳥もそうだけど、ちょっといい話っていうか、人が、まあ、最後あの白鳥のところもその言葉を話せないはずのマイカが最後ああって言った時にありがとうって一言言うんですよね。でなんかちょっとその希望みたいなのを見せたりしてたのが、まあ、これじゃダメだっていう感じだったんですかね。この時のこの秀明のところの話に関して、この徳弘さんはなんかこの秀明編話がどうっていうのコメントとかってあったんでしたっけ、うん、なかったんでしたっけ。アルカディアのところに関してはやっぱかなり考えてダメになりそう
だ、なんか帯のところでアルカディア編に関しては結構ストーリーとしても破綻しかけたけど、うん描きたいことはこれだったから最後まで書いてみた、分かる人だけ分かればいいみたいなことはアルカディア編は書いてましたね。あのアルカディア編の最後の関数の帯のところでそれを書いてましたね、
うん、そうね、それはあったかなと。秀明のところは特に、じゃあ、まあ、まあ大体でもそう見ればそうなんですかね、うん、哀れというか悲しいなんかあのガールズチャンネルってあるじゃないですか、 ガルちゃんって知らないですか、あの一応体としては女の女性が女の人が好きな話題を共有し合ってコメントするっていう、まあ、掲示板なんですけど、でとは言いつつなんか話題の興味のあることでおしゃべりとかって書いてあるんですけど、とはいっすやっぱ女性のえげつない罵詈雑言が多いサイトなんですけど、で面白いからたまに見るんですよね。なんかあこの記事に関してこれ世の女の人たちは一応世の女の人たちはどういうこと言ってんのかなっていうのたまに見たりするんですけど、で教師の2030のことどう思ってんのかな、見てる人いんのかなと思って検索したら一応そのスレッドはあったんですけど、でそこで言ってた時にあのシノは人気ないんですよね。シノ嫌いっていう人、女の人多分、まあ、基本は女の人、男も混じってると思うんですけど、シノは嫌いっていう女の人が多かったんですよね。っていうのがなんか一応その秀明編のところで、その記録係エストの戦闘を記録するロボットが壊れたんで、その修理するエンジニアを呼ばなきゃいけないってことでシノを呼ぶことができるってなるんですよね。で直接京志郎は隠れてはいるんだけど目の前で死のを見ることができるっていう、それが秀明が計らってくれるってところがあるんですけど、で京志郎と死のがそのバーチャルマシンでそういう風にできる、でそのまんま逃げられるかもしれないって言った時に、でもあの兵士もいるし秀明もいるからって言った時に死のがいやそんなの私たち二人のためにだったら秀明殺して全員殺して逃げればいいだけじゃないみたいなことを言って言ってるのに対して、自分勝手のあの女自分勝手でバベンスキーが悲しむって言ってるのに、京志郎がそう言ってるのに自分のことしか考えてないから死の嫌いだわとかって言ってる人多かったんですけど、まあそこはそこでちょっと違うというか、京志郎が恐れてたのは自分が死のの前で人殺しをするのを見せたくないとかっていうのもあるのかなと思ったんですけど、あとオアス農場のアザミってその自分が兵士たちに体を売ることで子供たちを守ってたっていうアザミのことはやっぱなんか体は汚れてても心が綺麗なアザミちゃんが一番なんか教師に行ったりだみたいなことを言ってるのとかあって、なんか面白いなと思ったんですよね。
あなんか、まあ、でもそれ結構限られた掲示板の限られた多分意見だとは思うんですけどね。
そうそうそう、まあだからしかも強烈なそういうバリ、基本的には罵詈雑言が飛び混じってるガールズチャンネルってなかったんですけど、でもその中で秀明のことをすごく一途で純粋なピュアな人だからとかって、なんか男の理想の男性みたいなこと言ってるのが京志郎と秀明が入ってたのが、ああでもなんかそういうああいうほぼ洗脳されて自分の都合のいい妻っていうか、自分が奥さんを愛するために事実ねじ曲げてみたいなところがあっても、あれそういう風な見方してないのかなと思ったのが面白かったんですよね。本当の女性でだかわからないけど、なんか、
うん、
同性の見方とか、あとは赤堀の娘、
あ、まあそれはわかりますけどね、
人気があったっていうのが、ああダダみたいな、まあそうですね、あれは男女ともにそのクソブスだからっていうところもあるんでしょうけど、あれは完全に声当てるとしたら奈良橋美希さんの右輪さん声ですよね、クソブス声で当ててもらいたいっていうような、なんかちょっとこれやるときに思ったんですけど、女性でこの漫画好きな人とかっていうのがどういうふうに感じてるのかなっていうのがまたちょっと違うと思って、そういう人まあなかなかいないと思うんですけどね、まあ中にはいるのかなと思ったんだけど、なんかその男女の見方っていうのが違うのかなっていうところがちょっと興味を持ちましたね、うんうん、まあ、あれが全てではないんですけど、基本その悪口しか言ってないサイトだけど、あなんか結構褒めるとこそういうとこ褒めるんだと思ったのが、まあ、参考文献として、うんうん、ちょっと前に見たんでもう今あるか分かんない
です
け
ど、まあ、でも秀明と咲良の性別逆にしたらやべえと思いますけどね。
まあでもそれこそありそうですけどね、なんかやっぱこう演歌とかで歌われる女性像とかって割とそうだったりするじゃないですか、なんか男女逆の価値観ってなんかあれ男女だからその女性の方が優位に立ってて男性の方がある種それに服従する形に で描かれてるからいびつなものに見えるけど、うん、あれの逆って結構当たり前のものとして、
うん、
割とある考え方っていうか、うん、なんかどんなにこう旦那が間違っていてもそれについてこう愛し続ける妻みたいなのって、
うんうん、
いやまあ、うん、パッと出てこないけどあるよなって感じしますね。
ありますありますよ。
ありますよね。
うん、あ、うん、
むしろちょっと一昔前なら別にそれが不思議とかそういう風に思われないような主従関係とかそういう風な感じだったんじゃないですかね。ただなんか男女の場合かといってもその生物として女性の方がやっぱ精神的に強い人間だから、いやその表面上とかその社会的とか夫婦の関係がそうであっても実はなんか男性的か弱い部分とかっていうのをちゃんと見せていたりっていうのもあるな。でもそうか、もうその完全にちょっとおかしくなってる夫婦関係っていうのはまあある
の
ある。
なんか確かに逆で描かれてるからやべえなって思って見えますけど、なんか、
うん、
まあありますね普通に、うん、俺男の方がそのある種も洗脳に近い形でその、うん、まあ、自分の配偶者みたいなものを、うん、まあなんか、ね、支配していて、でいくらまあ間違ったことを言ってても、いやそう大変だったのねみたいなことを言うみたいなのは、
うん、
てかなんかそれこそ別に描いてないけど、例えば仮に京志郎と出会わないで八木と志乃が結婚していた場合とかって、
うん、
その感じもあるかなって気はしますよね。なんか
そうですね、うん、
八木自身が抱えてる矛盾みたいなものはもちろんあるわけだけど、でもやっぱ愛する相手だからこそなんかどんどんそれをこう補強してしまうような感じっていうのは、
うん、
なんかありそうな感じはするし、なんかそのグロテスクさの片鱗はもう八木編にはなんとなくちょっとありましたね、
うんう
ん、
確かに。
で、なんか DV してるこう、まあ、それ別に男の方がとか女の方が関係ないですけど、なんかこう DV カップルとかってあの関係性かもしれないですよね、
うん、結構 まさにそうだと思いますよ。
ですよね、
うん、
あの人が あの人が自分をこう殴るのはこう自分に落ち度があったからっていう形でのこの、 あの、うん、殴られたことの修正の仕方って結構、まあ、あるじゃないですか、テンプレとして、
うん
うん、まさにはそういうことですからね。なんかその、うん、自分に対してあの人があいつがこう切れたりとかするのは、あ結局自分に落ち度があったからだっていう形での、事実のねじ曲げ方みたいなのは確かにそれはありますね、
うん、
あとはなんかやっぱ肉体的なそのまあ殴ったりとかっていうのはないけど、そのやっぱりそこもセンセーショナルなそういうイベントじゃないけど、そういうのがあることでそれが実は無意識のうちになんか刺激じゃないけど、それなしだとあんまりその刺激がないっていうような、なんか女性のほとんどでなんかひどいあの奴隷のような性行為の際に奴隷のようなプレイをされたひどい男だったのに、その後優しい性格的には優しい男性と付き合ってもそのプレイ以上の快楽が得られないっていう悩みを持つ人って結構意外といるみたいで、それってやっぱそのセンセーショナルなもの、なんか奴隷のようにだ外でだからリモコンバイブみたいなの仕込まれたりとか言ってもいいように性玩具にされてはいるんだけど、自分もそれにその嫌だ嫌だと言いつつそういう刺激みたいなのを受けるとそれが忘れられないみたいな、まあ、なんか難しいですよ、人間のそのいびつな構造なのかなと思うんですけど、そういう人が意外と結構いるんだなっていうのは、なんかセラピーとかってやっててもそういう人が多いらしいですよ。特にそういう悩みとかってやっぱ女性らしいんですよ、男ってそういうの
もあんまりらしいですよね。いやどうなんだろう、なんかそれって男性がされる機会が少ないからなんじゃないかなって気もするし、
うん、
うんもあるし、でもされる機会が少ないってことはやっぱその、まあ、生殖器官としてやっぱ女性の方がその体の内臓に、なんかこれも言ってた人いるのが内臓に精液が体の中にあるからこそ、あとはそのなんだっけオルガスムズの時の快楽が全然男性と女性で全然快楽値が違うとかっていうのもあるじゃないですか。その性に対してのなんか根本的なその生物としての性に対してのなんですかね、ウェイトじゃないけどそういうのも男性は刹那的なんだけど 女性の方が持続的というかそういうことを言って、まあ、これはこんな話すると分かんなくなるんですけど、ちょっとそこに関連してだと、そのさっき京四郎がそこに志乃と出会うまでに死んでてもおかしくなかったっていう話をちょっとしたんですけど、これ逆の面、志乃はじゃあ志乃もそうあんなにもうほぼ全て強姦だけで、しかも一応幼少時に親と育ってはいるけど、すぐ親が亡くなって、なんでしょうね、おばあちゃんかなんかの家に住んでたけど、すぐおばあちゃんも亡くなって天涯孤独になってっていう中だと、でその後すぐ、ね、大人になっても性的虐待みたいなのをされてたら、 何に希望を持って生きていけるのかなっていうのもちょっと考えたんですよね。なんかでも何も別に希望をこうしたいとか幸せになりたい、なれるかどうかって保証が全くない世界なのに、そういう思いを抱きながらも絶望せずに生きていけるのかなっていうのを考えた時に、やっぱそこは女性の方が精神的にタフなのかなっていうのはちょっと感じたところなんですよね。それで最終的にその2人が会う時の障害になるっていう、京四郎は自分が人殺しをしてきて、そういう殺人鬼の人格が生まれてるっていうところと、志乃は志乃でその実は私は淫媒だっていう、その犯され強姦されながらも性的に興奮して感じているっていう、そういう本性がある、まあ、汚らしい女だっていうことを、まあ、恥じていて知られたくないっていうのがあるじゃないですか。それってでももしそこで不干渉とかになって全部その男性を受け入れられない、不干渉とかになってたら、むしろその方がそれで精神的に病んで死に至るのが早かったんじゃないかなとかっていうのを考えたんですけど、うん、そこら辺はどうですか、志乃の心情というか、なんか志乃の方がむしろたくましく生きてる感じであったじゃないですか。特にバーチャルセンターの管理室とか、何でしたっけ、口でかい寄生獣の口だけ女みたいなすごいビジュアルのやつとかいるじゃないですか、管理センターに。なんか結構あの人たちってみんなかといってもなんとなく元気に生きてる感じはしますよね、うんうん、そういうところで、何があったとか何を糧にっていうところは描かれてはないんですけど、なんかやっぱなんだかんだ言っても女性の方が精神的にタフな部分っていうのがあるのかなって、う
ん、同時に、なんかまあ、今のとしたこと分からないではないですけど、結構やっぱその、京四郎が初めてこう、志乃を抱いた時とかに、まあなんかその、それまでタフな、相手だ、まあタフな、こんなにその、大変な状況の中でこう、負けずに、その、やってきたその、タフな相手だと今までずっと思ってたけど、実際に抱きしめてみたらこんなに弱くて、で、今にも震えて泣き出しそうなほど弱い人っていうのが無理をしてここまでなんとか耐えてきてくれたんだっていうことを、まあ、京四郎が実際生身で彼女に触れた時に思うのはそういう部分だったっていう、まあ、あってすぐのところでそういう言葉が出てくるんですけど、結構なんかそこは重要な気がしてて、まあ、なんかこれはそもそもこれ僕自身の主観っていうか僕自身のスタンスとしてなんですけど、なんか結構やっぱ女性だから強いっていうような言い方をしてしまうのは結構なんかある種のちょっとこうなんかこうなんだろうこう暴力性みたいな、男性の方が持つ暴力性みたいなものをある種許容しかねないような感覚っていうのがある気はしてて、もちろんその作品の中で女性が強く描かれるものとかはあるし、まあその女性だからこその強さっていうのは描かれてるともしもなんかそれを否定するつもりはないんですけど、なんかそういうスタンスで語ってしまう時にでもその女性だから強いって言い方をしてしまうのは結構危なくないかなっていうのは結構個人的にはちょっと思ってる部分で、まずちょっとスタンスとしてありつつ、でもなんかじゃあこの京四郎2030って作品の中で確かに志乃っていう人物はまあある意味自分の体を武器に、まあ自分の体を武器にその誰かに抱かれたりとかっていう意味での武器にもしながら、でもその中で
明らかにそれによって自分の自尊心というか気持ち自体はどんどん傷つけられてはいるし、で、でもその中で生き残るために、でもそれに対して歯を食いしばるっていうような形で耐えてるっていうのが多分一番正しいスタンス、まあ、っていうスタンスでこの作品は書いてると思ってて、だからなんかその意味でやっぱこうバベンスキーっていうのが志乃と京志郎をこう見た時に、この二人っていうのは二人一緒ならお互いに強いけど、一人になった瞬間に一気に脆くなるっていうようなことを言うのは、かなり重要なセリフだと思っていて、なんか多分これ志乃が強かったとか京志郎が強かったっていうよりも、結構お互いにかなりもう実はまあなんかでも結構これも今の縮図だと思うんですよ、結構京志郎と志乃っていうのはある種なんかその一番貧しい人の縮図だと思ってて、まあなんかその一番貧しいってなった時に女性は何をしなきゃいけない、どうなるかっていうと結局もう望む望まないにかかわらずもう体を売るっていうことになって、で男の方が何をさせられるかっていうと、もう戦争に行かなきゃいけない、まあ、人を殺さなきゃいけなくなるっていうのが、まあ、なんか結構その京志郎と志乃っていうところでかなり縮図っていうか、一番貧しい若者っていうのが何をさせられるかっていうと、まあ女性は売春で、ね、男は戦争っていう、描かれ方だと思ってて。で、なんかやっぱそれによって、やっぱりきっちり疲弊するんですよね。疲弊すると思ってて、やっぱりその、で、疲弊するものとして描いてるとは思っていて、で、なんか結構女性の側が強いっていうよりは、なんか結構やっぱその初めて京志郎が死のを抱いた時に強いと思ってたけど強く振る舞ってただけなんだっていう風に思うところっていうのが、なんかやっぱこの漫画としての描き方のスタンスはそこかなって気は、まあなんとなく思ったりはするんですけどね。ガバラさんどうですか？
そうですね、まあだから、まあ大体ガバラさんと一緒ですけど、シノはシノでこうチノの戦いをしてたっていうことですよね、っていうのはすごく思いますね。だからそうですね、だからこの2人がセットだから本当に耐えきれただけであって、なんかこう性別に話にしちゃうとちょっとあれかなっていう気はちょっとしますね。
あとまあ結構重要なのやっぱ最後シノも人を殺すんですよね、生き延びるためにね、最後西条っていう人物を殺して、やっぱりなんか後半の方ビジュアルとしてこう死体の今死にかけてる人たちの渦みたいな中に引っ張られていく、飲み込まれていく京志郎をシノが天使の姿になったシノが引っ張り上げるっていう図もあるけど、同時にその死体の渦の中に飲み込まれそうになってるシノを京志郎が助けようとするみたいなやらせも確かあって、なんか結構やっぱその2枚が初めてあって完成するビジュアルかなって気はまあなんかしてるかなっていうのがなんとなくありますかね。なんかはい、じゃあっていうところで、じゃあ次、他の編、はい、あ、アルカディア編か。アルカディア編、じゃあちょっと。
アルカディアです
。いいっすか？
はい。
はい。で、アルカディア編が、はい。はい、憲兵と構成中の京志郎を突然助けた謎の飛行船。それはゲノム島の支配が及ばない離れ小島に築かれた小さな国家、アルカディアの人間だった。デザインヒューマンの失敗作、フェンリルが跋扈し、人の住めない場所として見捨てられた島に築かれた夜景国家。そこでは全ての住人が各々の才能を発揮し、リーダーの勇気のもと一丸となってフェンリルと戦い平和を保っていた。リーダーの勇気は京志郎の戦闘力を見込んでアルカディアの一員となり、一緒にフェンリルと戦わないかとも、持ちかける。京志郎はここでならシノと一緒に平和に暮らせるかもしれないと希望を抱くが、てんてんてんてんてんというのが、アルカディア編ですが、こちらどうでしょうか、アルカディア編。
アルカディア編ってあれ、その前のその前の話なんでしたっけ、秀明の話のそのまんま入ってくるんでしたっけ、この終わりの部分がないんで、今終わって、まあそうか、文庫版とかと違うと思うんですけど、そのまんまその次の話で入り方が覚えてないですよね。 なんか光と山下のなんか気球かなんか乗ってるのに発見されるんでしたっけ？
あ、そうそうそうです。なんか、なんだっけな。 県境の国境を越えようとしてるところでこう囲まれていて、で結構京四郎は余裕でバンバン倒してるんだけど、その上に飛行船で、二条光がやってきて一緒に来ないかみたいなことを言うっていうところからアルカディウム 編は始まっていた気が、でそれと確か同時進行で、あっちの、北海道の中央センターの方に、光が来て、まあ赤堀などを粛清して回り始めるという感じですね。
うん、
なんかそこで赤堀が殺されるのも、あれってど、赤堀が何でしたっけ、逃げようとして自分が粛清されると思って逃げようとしてまた篠のところに来て、それで机で侵されてる時にメモ取ってるって、そこだったんでしたっけ。
いや、あれです、シノが、赤森に侵されながらメモを取るのは結構最初の、あの最初にそのバベンスキーからメールが来るところ、
そこはあれか、あの逃げて、はい、
あ、そうか、でここでは赤堀の
なんか赤堀の娘とかのやつも全然、あ、どこだったっけなと思って
覚えてないんで、ここはあの赤堀があれです、あの逃げ出す時にシノを連れて行こうとした時に、赤堀の背中にハサミか何かを突き立てる、
うん、
っていう描写がありますね。
そう、そこにあれか光が来るっていう形で篠と光が出会うっていうか、そこまあ来てそれで、アルカディアの方の光は何だっけ、名前勇気か、勇気って名前でそのアルカディアのところをまあ形成してるっていう話になるんでしょうけど、そこが始まりのところがなんか全然読んだのがだいぶ前だったんでうっすらとしか覚えてないんですけど、
ん、もしもし、はいはい、
あ、はい、このアルカディア編の最初がちょっとうっすらとなんですけど、京四郎が結局そのアルカディアのところに入っていくことになったの理由っていうのが、ヒカルとシノが接触してたっていうところからなんでしょう。
あ、
最初はなんかもう明らかにうさんくさいから拒絶してたっていう感じじゃなかった
で、最初なんですけど、普通にあれ、山下っていう人物が女の子いっぱいいるよって言ったらそのままついていっちゃうっていう、
ああそうかそうかそうか、そういう感じ
でしたっけ、感じで入って、で中に入って、でここでだったら志乃と逃げてきても暮らせるかもしれないっていうので、次第に本当にこの場所に住もうと思い始めるっていうのが流れですね。
うん、
うん、ここもしかしたらアルカディア飛び飛びでもし読んでない感あるかなって感じなんですよね。なんかあんまり断片的にその最初の方のところと後の方と、なんか最初それで途中で読んだ時にいきなりフェンリルと戦ってたっていうところだった気がするんで、やや曖昧な感じなんですけど、うん、これちなみにネットで買ったんですか、あのお二人は。
あ、僕現物で買ってます。
僕は電子版です。
電子版とかならなんかこれブックオフでも一時は行けば何巻かは今各店舗にあったのが今全然なくなってる感じなんで、で文庫版も出てるんですよね、うん、確か
文庫版結構高いです。
あ、そうなんですか。
あ、高いんですか。巻数がちょっと短くなってるってことは一巻の容量が多分多いってことですよね。うん、なんか区切りが、まあ、巻で区切ってはないんだとは思うんですけど、この区切りのところが文庫版とかだとどう違うのかなとはちょっと思ったんで、うん、なんかこの現物の最初のコミックスだと、まあ、アルカディアの最後が巻のだいたい半分ちょっとぐらいで終わって、その後のその北海道編っていうのがいきなりじゃないけどそのまんま始まるところにあるじゃないですか。
え、そうです。まあでもまあ普通にガンでバシッと終わって次の話に行くっていう漫画もそんな少ないような気もするんで、
うん、なんか文庫版の時そこのちょうどいいとこで区切られてるのかなとは思ったんですけど、そんなこともないんですかね。
まあそれは 多少はあるかもしれないですね。
ああ、ある。
あの、全然関係ない話してもいいですか。
あ、はいはい。
は
い、
関係ないっていうか、あの、なんだ、あの、地下の、あの、なんかこう、あの富裕層が住んでる地域あるじゃないですか、
はいはい、
あの志野が光に連れてかれるところ、
はいはい、
ここを見るといつもあの、はい、ハンター×ハンターのキメラアント編の、あの王が住んでるあたりの、
はいはいはい、
あの富裕層が住んでる地域を思い出すんですけど、あのあこれ富樫真似したのかなっていつも思うんですけど
いやでもなんかあの人結構読んでる、うんじゃないですか、こういうのとかいろいろなんかちょいちょいパクってんだろうなと思いますよね、うん、まあ、またちょっと違う話なんですけど、テッカマンブレードって河原さんは覚えてますか、はい、見たことあるか、テッカマンブレードの、まあ、テッカマンブレードってその変身ヒーローなんですけど、はい、テッカマンに人間が改造されるっていう、はい、でテッカマンに変身できるって話なんですけど、それがなんか卵みたいな、エイリアンのあの眉みたいな感じの中に人間がいて、それで育ってくってなんですけど、はい、そこもそのキメラアントのあの王直属の三戦士で、その卵みたいなところの中に影ができてる、影が中に何かいるっていう影ができてるってことか、 あれも完全にテッカマンブレードパクってんだろうなと思ったんですよね。
まあそうですね、
まあちょいちょいやってると思いますよ。 あとメタル系っていう漫画があるんですけど、それもあの陰獣とかメタル系からかなりパクってたんで、まあ休んでるその時期とか結構休んでたから吉野先生たちが休んで救済して見てたんじゃないですか。
確かに。
なんかそうですね、なんかアルカディア編はでもさっきもちらっと話したんですけど、ここでなんかこう明確に、さっきも言ったんですけど、そのゲノムが悪でっていう単純な構造でこの作品を書いてるわけじゃなくて、やっぱりなんかその人間が集団になった時のある種のこうレッテルを貼った相手っていうのを攻撃することによって、何かこう思考が停止状態になってこう集団になっていく感じの恐ろしさっていうのを描いてるなっていうのが結構アルカディア編かなと思ってて、やっぱりそのアルカディア編ってゲノムのこう農場から逃げてきた人たちが暮らしている共同体 で実は自分たちが住んでたこの理想郷っていうのが、まあネタバレすると二条光っていう、まあ独裁者の息子のために作られた嘘の理想郷だったっていうことを知った、そこのアルカディアっていう島に住んでた人たちっていうのが、最後どうなるかというと、その二条光を、まあ、多分、ね、殺す、まあ、人質にしてゲノム政権に対して、反旗を翻す、革命組織っていうか、まあ、なんかその対抗勢力になるって形で終わるんですけど、でそれって物語の流れからしてみると、やっぱこうゲノム政権っていうのは基本的にこの漫画の中で、まあ、悪の集団としてやっぱ描かれてるし、まあ明らかにまあちょっと悪の集団なんですけど、なんていう時に、じゃあそれに反旗を翻した人たちっていうのが正義かっていうと、そうではなくて、結局その人たちもゲノム政権と同じことをしてしまうというか、その、結局ある種の、レッテルを貼った、存在っていうのを処刑する形で団結をして、結局この後北海道編に入って何が描かれるかっていうと、結局これもゲノムも悪とかじゃなくても、何があるかっていうと、結局その自分が構造の中での正しい側になんとかついて、正しくない側っていうものを攻撃することによって、なんとか自分のいる場所を守るっていう、まあ、ちょっと表現がしづらいんですけど、そういうなんか権力争いっていうよりは、なんかもう、まあ、単純に言っちゃうと権力争いなんですけど、権力争いっていうよりも、なんか自分が生き残るためには誰か他者を、敵を作らないと自分が攻撃されるから、その敵を設定するっていう形でしか生きていけないっていう生き方っていうのが、まあ、北海道編で描かれてて、結局北海道編何が描かれてるかっていうと、実はそのゲノム政権のトップにいたかに思われた二条典正っていう、まあ、そのヒトラーに近い人物っていうのも、実は 時代の流れの中で、勝手に敵に設定されてその中で殺されるっていう、あのことで、これって実はこの京城2000冊のかなり早い段階で、もう八木が言ってるんですよね。僕は時代に必要な、時代に必要、あ、な、必要とされた人間しかこの世には必要ないんだ、必要とされた人間だけが生き残ればいいのであって、不要な人間はいらないんだみたいなこと確か八木が言っていて、でそれに対してバベンスキーが、じゃあその不要な人間というのは結局誰が決めるんだみたいなことを言うと、その八木っていうのが、それは時代差って、時代が決めんだよそれはっていう、時代だ、時代って結局だからその場その場の雰囲気 がだけが必要な人間不要な人間を決めるだけであって、そこには明確な根拠がないっていうことを、まあ、もう八木っていうのはかなり早い段階で言っていて、でまあなんか北海道編ではまさにそれがあのゲノム政権内で行われるわけですけど、でももうなんかそれを以前にアルカディア編って、その北海道編の前段階のところで、そのゲノムに対するその対抗である組織自体ももうその意味ではあの敵を作り出して自分たちの味方っていう形で あの団結を図るっていう意味では、あの根本的にゲノムと同じというか、もうここの時点においてもうゲノムとかゲノムじゃないとかじゃなくて、そのもう集団になった時の人の弱さみたいなものをやっぱここでは描いてると思ってて、で結局なんかやっぱもうここで明確にそれを示したことによって、京城2030っていうのがあのワンピースと違うのがやっぱりその革命を起こす、団結して味方、あの間違って何かその今ある間違った巨大なシステムに対して団結してそれと戦っていく話ではなくて、やっぱその団結するっていうことをした中で、結局やっぱりその団結をするっていうことによって、もうある種、まあそこすげえむずいんですけどね、団結したことによって、その中でそれがまた一つの新たなシステムっていうか、権力争いみたいになっていってしまうっていうことから、京城2030っていうのはもう、じゃあ、そういう革命を起こす話ではなくて、あくまでも、二人が幸せになる、二人が幸せを探る話ですよっていう話の方向性に、明らかに舵を切ったのが、この北海、アルカディア編だと思うんですけど、でもなんか結構、難しいなって、まあ、作品としては絶対そう描いてると思うんですけど、難しいなってところが、なんかでも、こう、やっぱ今読むと、なんかその、それに対してアンチで、団結しても結局それもそれでその一つの権力とかシステムになってちゃうよねっていう絶望の仕方っていう、絶望っていうかっていうのっていうのもわかるんだけど、なんかそれを言うのもなんか違う気もするっていうのは、なんかそれを言うのも違う気がするっていうか、なんかむずいですけど、なんかちょっとね、簡単にそう言いたくないっていう感じはちょっと俺の中にちょっとあるんですけど、そう、なんか団結のできなさみたいなことを、だって結局団結するとそれはそれでまた中での権力争いになるだけでしょみたいなのは、まあ確かになんか歴史とかをね見てても確かにそういう部分っていうのはあるとは思うんですよ。それはなんか普通に日本史見てても世界史見てても、その一つの、あの権力を倒すために立ち上がった英雄みたいなものが結局じゃあそれ倒した後にどうなるかっていうと似たようなものになるみたいなのは、例えばあのすいませんね、映画ばっか見てるんで映画でしか例えられないですけど、あの岡本喜八の赤毛っていうあの映画を見ると、赤毛っていうのはあの幕末の時代でその徳川幕府を倒す、だからまあその薩長のまあ軍隊の、まあ、明治の幕府の、軍隊の中にいた、兵隊の話なんですけど、結局赤毛の中で描かれるのは、結局徳川幕府を倒したとしてもそれで農民の生活が良くなるわけじゃなくて、徳川幕府が変わっなくなって代わりにあの明治政府っていう違うものが上についただけであって、結局俺らの生活自体は何も変わんないよねっていうのが、だから真の革命っていうのは成し遂げられなかったっていうのが、まあ影っていう作品なんですけど、まあなんかその感じはわかるんですよ。なんかその結局いくら革命って言ってでかい権力を倒したところで、なんか結局その倒し ったためにその団結した人たちっていうのが結局じゃあその人たちの世の中になった時にまた権力化していくじゃねえかっていうのは分かるし、なんか結構やっぱそういうものは散々エンタメで見てきてたりとかはするんですけど、なんか単純にそう言っちゃうのもなんか違うんじゃないかなって、なんかそうならないような何か方法を模索していくっていうのがこうなんかこう今しなきゃいけないことなんじゃないかなみたいなことはねちょっと思ってたりとかするんですけど、でも明らかに教授のリスナーさんって作品の中でのアルカディア編の位置づけはそういう感じだと思ってます。なんかその、うん、ここでもうこの作品っていうのがその仮にワンピースを麦わら海賊っていうのも含めてね、まあ、最終的にはその世界政府っていう天竜人、これ今ワンピースの話ですよ、天竜人っていうのを頂点にしたその世界政府っていう今のシステムに対してその反旗を翻していく革命の物語だとするなら、京四郎二世さんはそっちじゃないですよっていうのをかなり明確に、要はだからワンピースで言うと麦わら海賊団自体の中に抱えている矛盾みたいなものを、明確に示したのが多分アルカディア編だとは思うので、っていう意味ではなんかね、そう、だとは思うんですけど、どうですかね、アルカディア
編。うん、そうですね。まあだから、その団結するとか勝つっていうことが重要なんじゃなくて、こう最初に持っていたこう何かこう大事なものをこう持ち続けていかなければ一人はなくなってしまうよねっていうのがやりたいのかな、でとかこの作品でずっと言われてることかなと思ってるので、そこをこうそれはゲノム等が悪いわけじゃなくて、人間全てが持っている弱くてけだものな部分ですよっていうところが一番現れるのがやっぱここです。
なんか
だから、でもちょっとねちょっと若干こう引っかかりを覚えなくもないところはフェンリルって人間じゃなかったっけみたいな。
ああそうですねデザインヒューマンってなんかあるっすよ。ガワラさん結構デザインヒューマンの側に感情移入して読んでますよ、めっちゃ。
いや、なんか、意外と結構こう、ね、だから、その、なんすかね、基本的にその、僕、こう、AI とか、なんかこう、なんでもいいんですけど、とか、その、なんだ、顔がこう、鳥とか獣、犬とかのが出てくる作品とか見てて思うんですけど、この人たちの扱いを、こう、軽くしたいとか、本当に、スター・ウォーズとかもそうですけど、真ん中に持ってこないのは、やっぱなんか引っかかるなって、いつも思っちゃうんですよね。なので、こう、ね、そう。仮にもヒューマンってつけてるんだからさみたいな。
なんか結構でもここってデザインヒューマンの扱い自体は結構あやふやにはなってますよね。一応説明をするとですね、このアルカディア編では何が描かれるかっていうと、まあ、ある島があって、でそこの島っていうの、まあ、そこの島に、ゲノム政権からまあ、その和紙農場みたいなその強制労働させる、まあ、ウシブツみたいなところが逃げた人たちっていうのが隠れて、まあ、やってきて、そこで隠れて住んでるのが、アルカディアの島だと。で、アルカディアの島がなんでゲノム政権に攻撃されないかっていうと、建前上はなんでそうなってるかっていうと、そこがデザインヒューマンっていうのは、その、ゲノム政権が作った人造人間たちを、置いておく場所なんですよね。置いておく場所になっていて、じゃあ、そのデザインヒューマンの失敗作を、置いておくための場所になっていて、で、だから、普通の、で、そこに捨てられてザンヒューマンっていうの中に、そのフェンリルっていう、まあ、ザンヒューマンとは言いながら、狼ですね。うんうん、狼がいて、で、それを、それがまあ、凶暴な、そのフェンリルっていうデザインヒューマンが繁殖しちゃってるから、そこでは、もう普通に、まともな人間は暮らせないっていう風になってるから、そこで人々は暮らしてる。隠れた人たちが、そこで暮らすことができる。その要は、人間が住む場所じゃない。これだけフェンリルが繁殖してるから、人間が住める場所じゃないっていうふうにゲノム政権側に判断されてるから、そこで暮らしてるっていうのがあるんですけど、とは言いつつ、まあ、それは隠れ蓑にして、そこに、人たちが暮らしてるっていうのがあるんですけど、まあ、なんかその中で出てくるフェンリルっていうのを、まあ、 京城がねあのバンバン殺していくし、まあ、そのウェドたちもその脅威として殺していくんですけど、なんかあそこ出てくるフェンリルっていうのが、うん、もうなんかあの一応人造人間っていうことではあるんですけど、うん、もうなんか完全にあれですよね、うん、
化け物
化け物っていうかまあ、うん、狼ですけどライオンですね、要はライオンとして描かれてますね、うん、あれはね、
うん、
のであので、まあ、めちゃくちゃ京四郎がそのフェンリルを殺しまくるっていう描写があるんですけど、
うん、
なんかもうあの段階に立ったら人間ではなくて完全にあの野獣でしたからね、
う
ん、あれもね、
そうですね、だからそのフェンリル側もあの、ね、ちゃんと意思があるんだよみたいな話になるのかと思ったら、あの、
はいはい、
なんかああ面白いけど違う方に行ったらみたいなそこがねちょっとね引っかかっちゃったところはあるかなっていうのはありますね、
はいはいはい、
あれって意図的にフェンリルをあそこに置いたっていう話なんでしたっけ、たまたま失敗作のフェンリルがあそこに放たれて繁殖したっていうことだったんですかね。たまたまなんだ。なんかいや意図的に、そう考えると意図的にあのだって人間の言葉を持って人間の外見をしてると戦うってなるとそっちはそっちでそういうまあ頭能力をつけなかったとしても人間同士戦うっていう構図よりも自分たちはその獣を退治してるんだっていう方が自分たちが正義だと思いやすいのかなとかと思ったんですけど、まあそれは関係なく漫画の中ではたまたまあれだったっていうことなんです
か、まあ、その光がそこに目をつけたんだとは思うんですけどあそこに置かれたこと自体はたまたまじゃなかったかな、
たまたまなんで、ね、なんかちょっと京四郎がそのフェンリルを惨殺するときにすぐあの赤ん坊、生まれたての赤ん坊がいて、はいはいはい、それを躊躇して串出しにしてそれを見せつけるとこがあるじゃないですか、
はいはいはい、
あそこら辺はちょっとフェンリル側の理論じゃないけど別にただ生きてるだけなのにそういう風にされて、うん、ただだから京四郎がちょっと躊躇するところとかもやっぱり入れてるのは、うん、なんか別にどっちが正義とかって話じゃないですよね、これ話全般に関してもそうだと思うんですけど、でなんか一番この京四郎2030にしてもで現実の世界にしてもそうだと思うんですけど、正しいとか間違ってるっていう論法というかそれで決めようとすると結構危険じゃないですか、
うん
うんうん、でなんか究極正しいか間違ってるかなんてその本当にその時の善悪というかその時のその人の、まあ、集団だったら集団の倫理の中でしかそういう倫理の中だったら言えるけど本当に正しいか間違ってるかって究極答えはないですよね、
うん、
と思うんですけど、
う
ん、
そう
です、だからそれをその自分たちがいる側の組織が大きければ大きいほどそこで言われてる正しい善って言われてるものがあ正しいんだと思ってそれを行うことにあんまりなんて疑問を感じないというか、うん、そういうことの方がうーんなんか恐ろしいのかなっていうのと、まあ、結構これはそのゲノム島が力を得てっていうところも含めて、まあ、ちゃんとそれを書いてますよね。で、京四郎は別に自分が正しいと思ってやってるわけでもないと思うんですけど、進んでいく話の進みとして
結構重要なのがこのアルカディアの島にいる人たちっていうのも基本的にあの島に来る前に何やってたかというと結局その、設定としてM 型遺伝子異常っていうのが発見されて以降どういう時代になってたかっていうとその密告の試合みたいなことになってて、あの人 M 型遺伝子異常っぽいですよっていうことをまあその要はナチス政権下におけるユダヤ人狩りみたいなことが行われていて、ではあの人だからその M 型遺伝子異常っぽいですよっていうふうに密告して、で密告したのが正しければその人が殺されるっていう形で、まあ要はその街の中で密告の試合みたいなことがかなり行われていて、近所での密告の試合みたいなのがかなり行われていて、でそれに加担した過去を持つ人たちっていうのがかなりまあいる、それはなんかそういう人たちがその島にいるってよりも結構それがあのその時代における当たり前の生き方になっちゃってたっていうのが描かれてて、まあそのアルカディアの島の中にいる人たちっていうのも結構過去にそういうことをしてきたっていう過去を持つ人たちが大勢いるっていうふうに言うのが一個 回描かれた上でのやっぱり最後の、俺たちはこれからゲノム政権に反旗翻していくぞっていうので反旗翻すからなんかゲノム政権寄りっぽいことを言ってたやつらは吊るし上げにしなきゃねって言って、うん、その、まあ、山下っていうのと、何でしたっけ、めぐみ、
めぐみです、
めぐみっていう、要はあの二条光っていうのがまあその、自分のために作った偽りの、まあ、ユートピアの中で、ある種ゲーム的に、うん、あの人が死んだりするのを実は裏で見てたっていうことが分かっていて、まあ、それに反旗を翻す形でその島の島民たちは立ち上がるんだけど、その、実は裏で二条光が操ってたってことを知っていながらそれに加担していた2人で、その2人はなんで加担してたかっていうと、ここから先外に行っても、もうここの場所にいるしか私たち生きていないから、なんとかしてこ の、うん、あの二条光のためのゲームを続けてこうっていう判断のもとでそれやってたんですけど、うんうん、結局それはゲノム責任側に加担することだって言うんで、その島民によってその2人が吊るし上げにして殺されるっていうのが、まあ、ラストにあるんですけど、うん、だからやっぱ前提としてその状況でのカッコ好きの正しい側について、人を、まあ、その敵、カッコ好きの敵っていうのをなぶり殺しにしてしまう人たちっていうのは、結局だからその格好好きの正しさが変わってもやることはこいつら変わらんよねっていう、だからその正しい、うん、御旗の印があればその中で正しくない側を殺してしまうっていう、うん、かなりの愚かさっていうのをやっぱりここでは描いていて、なんかそれに対して京四郎がまあそこにくっつかないのはなんでかって言ったら流れ物であるからっていうのと、やっぱ彼が正しさで動いてるわけじゃなくて、あくまでもその死のに会いたいっていうことだけで動いてるからっていうのが、やっぱりなんかそこはブレないだからです。しかもその死のに会いたいっていうことはどの正しさにも属さないことだから、だからこそ彼はブレずに進むことができるっていうことだとは思うんですよね。
うん、そうですね、
うん、なんかやっぱ基本的になんかちょっとめんどくさいこと言っちゃいますけど、なんか政治みたいなのと関わる時のスタンスって基本的にやっぱ京四郎みたいなスタンスでいなきゃいけないというか、なんかこう自分の生活とかこう自分が大事なものとかことのためにで考えて、自分がサバイブしていくためには今の状況っていうのがどうかっていう視点で考えるべきだなっていう気はまあなんか個人的にはしていて、なんかだからその意味でなんかこれが正しいっていう風になってるから正しいってなっちゃうっていうのはかなり危ないなっていう風には思うので、
うん、
そうっていうのはね、まあなんか思いますけどね、うん、はい。
なんか言葉のその言葉って要は共通の認識っていうために使うものだと思うんですけど、うんうん、正しいとかっていう言葉ってすごく実は範囲が広いじゃないですか、はい、正しいっていう言い方をすればそれがいや間違いがないんだ、これが一番その、まあ、正しい生き方というか考え方とかそういうので縛られると思うんですよね。だからなんとなく自分ではさ正しいっていう言い方はそんなにしたくないんで、なんか真っ当であるとか新井秀樹とかだから喜一の中でもやっぱ喜一っていう人はあんまりその幼少時の人格形成とかで、うんうん、なんですかもうシンプルなんですよね、社会の中で生きてないからシンプルなんだけど、その自分の中の整理としてどういうものをいいか悪いかっていうと自分が嫌だと思う、うんうん、嫌いなものは嫌い、好きなものは好きっていうただシンプルな考え方なんで、だからなんかどっかの大きいその社会とかの正しいと思われることとかと反したりしても自分は嫌だと思うからそれに従わないとかってことなんですよね、
うんうん、
ただそれってそうなると一人後ろ盾がないから自分の考えでその組織なりとぶつかった時にも自分一人でそれと立ち向かわなきゃいけないっていうのがあるから普通はそういうことはできないですよね、うん、そういう生き方というかそういう考え方、
なんかそれ結構でもやっぱキーチとまあなんかちょっと近い部分ってまあなんかやっぱその大きな政治的なことがありつつも自分の好みで自分がいい、好きか嫌いかで動いていくっていう、結構、エゴで動いていく部分って近いなって思うのと、やっぱ最終的に、キーチ、バーサスの方ですけど、バーサスの方まで行った段階で、 最終的にこうかなり政治的なシンボルになっていたキーチっていうのがどうなるかっていうと、やっぱその最後の戦いっていうのは自分が好きな女のためにするっていう形になるじゃないですか、キーチ VS の最終的に。
そうですね、
なんかそこの部分も結構その京城2030となんかその倫理観近いですよね結構、
うん、最終的に、まあ、一番はやっぱその本来は例えばじゃあ家族とか大切な家族がいると、うん、兄弟がいるって言った時にそれを守ってくれるのはあの社会のはずなんですよね、うんうんうん、法が、そのために法があって社会があらずなのに、そこがおかしくなった時にじゃあどうすればいいかって言ったらば立ち向かわなければいけないっていう話だと思うんだけど、だから京四郎もその、白鳥編の時に守りたいものがあった時には俺みたいにここから立ち向かわなきゃいけないんだって言って、白鳥が自分と同じところに来るというか同じ状況になったっていうことを話したりしてるんですけど、
だからそ
う、キイチはだから現代というかその一応まあ現代で今の話と通じるんで、そこにでもそれを入れていくと、だからキーチの最初の方があの漫画としてはシンプルで面白いく感じるじゃないですか、はいはいはい、VS になると実際 の, そのアメリカとかと戦うって結局それ愛と幻想のファシズムと同じになっちゃうとかっていうところで、あまり独自性というか、
うん
うん、やっぱこうなっちゃうのかなっていう感じだったんですけど、だからやっぱ京四郎2030の方が一応近未来なんで、ですごくよくわかるんですよね、もうこういうふうなことに状況は違えどこういうことにこういうなことが起こり得るのかなっていうのがちょっと実際に感じられる未来なんで、すごくリアリティを感じるのがそこなんでしょうね、うんうん、
でそのバランスでって、やっぱそのさっきのアルカディア編における山下と恵っていうのも、うん、自分たち2人が一緒にいられる時間を長引かせるっていう意味では、やっぱりなんかその、うん、アルカディアっていうその嘘のあの楽園っていうものを維持し続けるっていうのが、やっぱりそのみんなの幸せっていうよりは、やっぱりあの2人が一緒にいられる時間がどうすれば長くいられるかっていうところの選択だったと思うんで、なんかその意味では結構実は京四郎と志野と白鳥と舞花と山下と恵っていうのは結構同じ流れ、なんか結構基本的に同じ行動原理に従って動いてる人たちですよね、なんか、
うん、
その意味では、
まあ、でもやっぱもうこの世界だとそうなるしかないっていうことなのかもしれないですよね、うん、普通にただ暮らすだけであっても、うん、自分たちだけのために他人とぶつかってというか、うん、そういうことにならないとこの世界では生きていけないっていう残酷さみたいな、うん、ところに至るんじゃないですかね。でも毎回毎回その設定を作って結局それになるっていうのは、うん、まあ、やっぱこの人のその目線というか人間を見る目だと思うんですけどね、その要所要所でそういう人間が起こす行動っていうのがやっぱひどいんだけど、ああってこう胸に刺さってくるのはやっぱ理解できるからなんじゃないですかね、うん、いやでも実際こういう状況になったら人間ってこうなるよねっていうようなことが分かるから、やっぱりそこが辛いっていうふうに思うところなんだと思うんですけど、
うん、すいません結構長く喋ってるんで、じゃあちょっともう次行っても大丈夫ですか。
はい、
はい、で次は北海道編で、でもこれがもう最後ですね。で、はい、で北海道に上陸した京四郎は手探りで地雷除去をするデザインヒューマンの僧侶無名と出会う。彼にも救い出したい家族がいると知った京四郎はお互いの技術と人脈を持ち出し中央政府電子管理センターを目指すっていうことなんですが、まあ、これがもう完結編で、まあ、実質、まあ、死のと会うで終わりっていうところなわけですけど、うん、どうですか。
ここってでもその北海道編って実はあの一応完結ではあるけど、最初の頃のその無名と出会って無名があの坊さんの格好してるんですよね、そのデザインヒューマンとして結構体の大きいんだけど顔中はあの鱗みたいな感じです
か
ね、
なんかちょっと出来物ができてるっていう感じ
ですね、まともな人間ではなくて、あ、そうそうそう、うん、そういう状態になって、でそこに至るまでの無名の話とかで、実際その二条政範が今どうなってるのかとか、この日本の国をの統治者たちのところの話になって、 若干その京城と篠の話よりもメインはそういう大きな勢力が実際はどうなってたかという話がの方がほとんどだったと思うんですけど、これって15巻のそのアルカディアの最後で始まって、だからまあ5巻ぐらい
か、そうですね、
4巻半ぐらい、16、
17、18、
意外と長いですね。
16巻から20巻まで全部もう北海道編ですね。
そう思うと結構長いっちゃ長いんですね。なんかもっとそんなに長かったっけなっていう印象の方が多いんですけど、うんう
ん、なんかでももうここはもうドラマとしては2人が会えるかどうかの話っていうのもあるんですけど、やっぱりこう、うん、後半はやっぱりゲノム政権内でのかなりその権力争いみたいなところの話にはなっていって、なんかやっぱ結構でもすごくこれ鮮やかなのが、そのゲノム政権内での権力争いとこの二人の会えるかどうかみたいな話と、まあその会えるかもしれない、もうすぐ会えるかもしれないっていうのをこう気持ちが高ぶっていくっていうのを同時進行で描きながら、もうラストのあまりにもこう、今まで積み上げてきた設定みたいなものをこう丸投げしていく感じっていうのが、まあ、ある種も気持ちよくすらあるような終わり方っていうのがすごい印象的なんか、まあ、もうそのゲームには俺ら関係ねえからっていう感じっていうか、なんかやっぱ、京城っていう作品が、このゲノム政権っていうのに対して、こうファイティングしていく話じゃなくて、エスケープしていく話なんだなっていうのが、なんかもう、ここでかなり明確に示されるラストで、設定だけ見たら全然、世界物語の世界単位で見たら全然ハッピーエンドじゃないんだけど、この2人にとってはハッピーエンドっていう形で見える終わり方をしていて、なんかもう本当に2人が戦闘機に乗ってその基地から一緒になって逃げてくっていうので終わりっていう感じで、なんかまあすごい綺麗な終わり方だし、なんかもう続編作れる、なんならこの後そこから戦闘機で逃げていった京城と篠田たちに多分まあ追っ手がかかったりとかして、そこからどう逃げていくかみたいな、全然話も描けるとは思うんですけど、あもうこれはここで終わりでいいなっていう、ここで綺麗に終わったなって終わり方をしてる作品だと思いますね。でなんか その終わり方がすごい綺麗っていうか、なんかその多分こっからなんならこれ京城と篠田の話としてはここで終わるんですけど、そこで置いてきたゲノム政権内での話としてはむしろなんか始まりぐらいなものを残して終わるんですけど、
うん、
なんかそのお前らの始まりとかもう俺関係ねえからっていうのでこう逃げていく感じがすごい気持ちいいですね、これは。
うん、そうですね、2人の話としてちゃんとスパッと完結して終わるのがいいですね。多分この後こう作品として描くにはこう京城と篠ってこう発展性がないから、だからそんなに盛り上がらないですよね。
もうなんか
続きを作っても、
はいはい、多分2人が会っちゃった時点でもう目的は達成してしまってるので、うん、なんか、うん、その2人がどっち側について何かするっていうこと自体にはもう盛り上がりがないというか、
うん、
っていうのはあると思うので、
うん、
まあ下手したらね別に自決してもそれで終わりは終わりで後味悪いけどそれも一つなのかなっていうような感じでありますよね、その18巻で会ってってなった時点で、
うん
うん、
でなんかこのこれはだからもう結構終わったのも前なんですけど、なんか今見るとやっぱり打ち切りなのとかっていう人がいたり、あとはその今でいうそういう読み方が主流になったと思うんですけど、その伏線とか回収とかっていう言い方をすると、はいはい、これなんか伏線が回収されてないじゃんとかってなるんですけど、うん、それしなきゃいけないとかっていうのは別にないし、
そうですね、それは、
うん、なんですか、そういう見方するとやっぱ本質がすごくブレるんだろうなと思うんですよね、うん、なんか京四郎のこの終わったってなんかすっきりしない終わり方だったって言ってる人もいるから、まあ、いいんですけど、それはそれぞれ の、 読み方というか感じ方なんで、ただそのさワンピースもちょっと上がったんで言うとすると、あの漫画の本質っていうか軸って仲間集めて冒険しようぜって話じゃないですか、
はいはいはい、ワンピースですよね、
うん、で あの人の小田一郎っていう人の少年というかその一番元のところもそういうシンプルなやっぱ少年っぽい感じなんですよ、うんうん、それをなんかやったらその政府とかそういうの入れると やっぱブレてると思うんですよね。だから面白く感じないって思うのは面白く感じてる人もいると思うんですけど、うんうん、そこだと思うんですよ。本筋のところがあんま見えてこないし、これ書いてて面白いのって書いてる人もなんかずるずる長い話になってるし、なんかやたら吹き出しが多いだけで、えどういう話だっけみたいな、一巻読み飛ばすとなんだっけっていうような感じになっちゃったりとか、なんか人気出ると話を広げていかなきゃいけないみたいな流れがあるからそうなっちゃってるのかなっていうのもあるんですけど、とあとはあの18巻でこれが実際に2人がやっと、まあ、その前に 見るっていうか近くで司教四郎が志野を見ることはできるところとかあったんですけど、やっとあの面と向かって会うところが18巻 の冒頭のところじゃないですか、まあ、17の最後か、最後のところでやっとそういう風になってでなんですけど、この時にこれ結構、まあ、読んでた時に思うんだけど、あとはこの徳弘さんがこれを考えた時に一応そのバーチャル空間であって営みっていうの自体は漫画の上ではそれは行われてはいるじゃないですか。で実際に会うのとバーチャルのところで会うのの違いって、漫画のこの紙の上ではその違いって同じですよ ね、レベルとして、はいはいはい、うん、そこの矛盾は絶対分かったと思うんですよ。もうあの連載始める前の時点で実際会った時とのそれはどう、それは同じだけどそこの違い、やっぱ会いましたっていうところを描かなきゃいけない話なんだけど、そこは漫画の上では同じ水準になってしまう矛盾をどう解決するのかって時に、でもこの人小細工使わないですよね。ただやっぱり力技でというか、でほとんど表情とそこまで蓄み上げてきた物語の蓄積で見せるっていうところが、うん、それを見るとやっぱこの人のやっぱ軸をちゃんと持ってて、話が、うん、やっぱリアリティというか実際こういう世の中になったらっていうのを書かなきゃいけないけど、それはもうすっ飛ばして2人があって脱出して終わりっていう風になったところとかは、この人のこの漫画のやっぱ底力みたいなのをすごく感じましたよね、18巻の冒頭と、うん、そこであの18巻にはその新刊の時に一条ゆかりさんのコメントが帯に書いてあったんですけど、うん、やっぱそこそう思うとハイライトはこの18巻のあったところで、その後の話っていうのがあんまり19巻とか特に覚えてないんですけど、どういう話だったんですか、内部のヌミョウとコウミョウの話とかが入ってたんでしたっけ。
19巻そうですね、何だっけ、うん、
そうですね、まあどうやってこう脱出、コウミョウをどうやって脱出させていくかっていうところですかね。ああ
と、うん、まあ風呂場とあと西条っていうのが入ってきてっていう話でしたっけ、うんうん、あんまりそうなんですよね、ちょっと断片的に読んで忘れてるところと覚えてるところなんですけど、あとはこの北海道に来て京志郎が、まあ、会うためにこの格闘場に行くっていうところにあるんですよね。そこでもほとんど観客は富裕層とかで、あとはなんですかこの発展場にしてるっていう状況なんだけど、京志郎が戦い始めた時にその戦いにちょっと引き込まれる人たちが出てくるんですよね。おっとか言ってなんかいい試合だったわ、久々に本物を見たって感じみたいなおばさんとかが出てきたり、やっぱこの人が書こうとしてるのはこれだと思うんですよね。かといってこういう発展場になってるとか言っても京志郎が強いからっていう以上にやっぱりなんか人間的な魅力っていうところに見られる人がよ。でなんかこの対戦格闘場も当時多分総合格闘技が流行ってたからいろんな対戦中の、まあ、達人とかを呼んで、まあ、格闘技マニアの人たちの見せ物みたいな、それがまあネットで見せてたっていう感じなんですけど、これでも日本人でこんな強いやつ見たことなかったみたいなことを言ってるんですよね。そういうところも含めてなんか実際にちょっと前しぐるの時に言った井上尚弥って今ボクシングの選手が出てきてるんですけど、あの人ってただ普通に試合してるだけじゃないですか。別にテレビ出て、まあ、ちょいちょい出るけど、なんかバラエティ番組出てとかっていうのじゃなくて、本当に試合を見て、それまでボクシング興味なかった人が、あ、なんかすごいやつが出てきてるって言って、引き込まれていくっていうのがあったじゃないですか。この人、 徳弘さんも格闘技好きなんで、多分そういうこの時にはあの井上とか全然いないですけど、そういう瞬間を、まあ、特にプライドとか全盛期だと日本人って重量級になってくると、まあ、ほぼトップオブトップにはかなわないっていうような感じがあったんですけど、そういうところでその戦いを見てこの京志郎っていう人間に惹かれる人が出てくるっていうところとかが、まあ、これ全体を通してこういうそのテーマみたいなのがこれなんだろうなっていうのはやっぱりここでもやるんですよね。ちょいちょいさっきのあのゆりかが農場にあの八木に連れてかれた時に落とされた時にも助けようとしてくれるおじさんとか、あとはその更生施設で一緒だった仲間とか白鳥だったり、あとなんか白鳥以外の仲間が戦場であってでもすぐ死んじゃったっていうところなかったでしたっけ、京志郎が。
ありましたっけ、
なんか死にかけてたやつがそのかつて更生施設で一緒だったやつみたいな、まあ、死んじゃうっていうのはあなかったでしたっけ、ちょっと曖昧なんであれなんですけどなんかそういうところをちょいちょいやっぱり入れてるんですよね。それがテーマなんで、うん、広げはしたけど別に、うーん、まあ本当やる必要なところを入れてすっぱり終わった感じで良かったと思いますけどね。
うん、
うん
うんうん、終わり方はすげえ綺麗です。
うん、なんか結構いろん、うん、
なんかあんまりそう、
いろんな漫画ありますけど結構終わり方として、はい、多分割とベスト級な終わり方っていうか、
うん、
かなりいい終わり方をしてますよね、うん、なんかそのやっぱこれはあの残された設定込みで終わるのが多分意図した終わり方なんだろうなっていう感じがすごいしていて、うん、っていうのもやっぱり、うん、あの明らかに京志郎と志乃の話としてはもう終わらせにかかってるにもかかわらず、うん、設定自体はどんどん広げていくっていうかなり作り方として不思議な作り方してるんですよ。もう風呂敷は畳みかけてるのに同時に風呂敷を広げてるみたいな感じの、
うんうん、
で風呂敷はちゃんと志乃とその京志郎の風呂敷としては畳むんだけど、あのそうじゃない風呂敷の部分自体はかなり広げた形で終わってるっていう、でもなんかそのそれがなんか結構このラストの感じ全然違うんですけど、なんかやっぱ結構あのテリー・ギリアムのあのゼロの未来とか、なんか結構連想したりして、なんかゼロの未来とか、まああとまあある意味ブラ未来世紀ブラジルとかだったりしますけど、なんかその巨大なシステムみたいなものは残りつつ、まあそこからその自分が幸せな世界の中にエスケープしていくっていう感覚がやっぱテリー・ギリアムって、まあ正直結構ずっとそれを描いてる監督な気がしてて、あの正直最新作のテリー・ギリアムのドン・キホーテですらなんかこの、クソみたいな世の中からこう見たい幻影の方にエスケープしていくっていう、でもなんかテリー・ギリアムのその見たい幻影の方にエスケープしていくっていうのはある意味その自分の内側閉じた内側に逃げていくって感覚だと思うんですけど、まあ、なんかあの京志郎2030も確かにエスケープしていくクソな世界からエスケープしていく話なんですけど、なんかそのエスケープっていうのがあの幻想の中にエスケープしていくんじゃなくて、あのちゃんとあの自分が欲しい現実の中にエスケープしていくっていうか、もうあのそこのクソな世界とはもう俺ら関わりないところに行くからっていう、しかもそれが完全に逃避じゃなくて、あのやっぱ京志郎2030のいいところってそのクソな世界とじゃあねって言っていなくなるんですけど、でもこの後この二人が生きてくためには多分まだこの二人の日常の中でいろいろ戦っていかなきゃいけないことってのはあるよねっていう、なんか完全にハッピーエンドで幸せなところに行きましたって終わり方じゃなくて、多分この後一緒になった二人っていうのが生きていく上で多分また大変なことってのはあるだろうなっていう想像の余地をちょっとでも残して終わらせていくっていうのが、なんか安易なハッピーエンドなんだけど安易なハッピーエンドじゃない感じっていうか、なんかやっぱこれ20巻かけて読んでたらこの二人が逃亡した先でまたいろいろ大変だろうなっていうのは絶対想像はできるじゃないですか、
うん、
あの幸せに2人は暮らしましたとさ、めでたしめでたしじゃなくて、うん、まあめでたしめでたしなんだけど、でもなんかそのめでたしめでたしの生活の中で、まあ多分誰かを殺したりとかすることって全然あるだろうなっていう、あの形にしてるのがなんかすごい誠実だなっていうか、
うん、
いいなっていう感じがしますね。
うん、
うん、
これなんか先もっと前の段階で言ってますよね。もし2人で生き延びてもあの逃亡者としてずっと狙われる生活が待ってるみたいなことを言ってるのもやっぱさもっと前の段階でそういうのも示唆してるんで、だからなんつかねやっぱちゃんと読んでないとあなんかさっぱり終わっちゃったとか結構終わりとかに関しても読み手によって結構変わるんだろうなとか、あと読むタイミングとか、
うんうん、
あとなんか今読むとかその時代的なこともそうなんでしょうけど、ただなんかツイッターとかでもこれ京志郎2030言ってる人は今だからこそって言ってる人はもちろんいるってそう思うんですけど、
うんうん、
でもこれ10年前もう本当に同じこと言われてたと思うし、
うんうん、
で連載中も同じようなこと言ってる人がいたと思うんですよね。だからなんか普遍的な話なのかなと思って、実際の、まあ、現実がそう切迫してるかどうかっていうのはやっぱあるとは思うんですけど、
うんうんうん、そうですね。じゃあなんかまだありますか。ちょっと結構もう4時間ぐらい行っているので、もうそろそろ
そんなに
無名の過去の話あるじゃないですか。
はい、
僕あれ普通に感動して読んでたんですけど。
あ、そうですね。
ふざけんだと。
そしたらね、あれはだからなんですかね、あの人のやっぱり徳弘さんっていう人の反骨心というか、
うん、
ちょっと説明するとそのお坊さんに生き方を教わるような感じなんですよね、うん、あの無明が、
うん、
でお坊さんはその小なんか子供をかばってなんか爆撃にあって体半分が吹っ飛ぶっていうような結構グロい、
うん、
映像っていうか絵になるんですけど、うん、その後にでもその坊さんがのうのうと出てきて、うん、いやゲノムの工作員だったっていう話なんで、洗脳されたっていうか、いやじゃああの感動した話何だったのみたいな。
そう、
うん、でもあれはなんかやっぱそう思ってる言ってる同じあそこ言う人は多いんですけど、あれはもしそのキャラクター上そういう設定だったとしても、あの考え自体をあいいなって思うこと自体は別に自由じゃないですか。それが物語の中でそいつ結局工作員だったとかそういうところも含めてやっぱあの人の毒というかそういう部分があるのかなと。まあなかなか難しいですよね、読むの辛いといえば辛いけど、
うんうんうん、
ただまああのしぐるいの時も言ったあれなんですけど、ちゃんとやっぱ20巻で終わってるっていうのは本当に
素晴らしい。ああ、まあそうですね、しぐるいもそうですもんね、
うん、本当に。でちょっとしぐるいもなんか2000年代以降ベストじゃないかって言ったんですけど、これ候補に挙げるとしたら教師の2030もありますよね。開始は90年代だけど、
うんうんうん、
まあ、終わったのが2000年以降なんで、うん、まあ候補に入るような候補っていうかね、いくつか挙げるとしたらやっぱ出てくる名前上がるのかなっていうようなことを感じたんですけど、
うんうん
うん、なんか切迫してるらしいんで今、生活が徳弘さんのそれかずっとそうなんじゃないですかね。ターちゃんの後って結構もうそれ やらかしてっていうかダメで、
うん、
京志郎2030来たけど、京志郎2030もこの漫画好きな人とかちょっと知ってる人からすると読むけど、一般的にはあんまり知られてないしそんなに売れてないだろうしなっていうのはありますよね、
うん、
なんか、うん、文庫版の新刊でちょっと余裕がある人はもし読みたいなと思ったらそうしてあげてた方がいいんじゃないかなとかちょっと思うんですけど。
そう、
あとはもう今電子書籍が出てるんですか、
はい、
たくさん。
あ、出てますよ、はい。
あ、全部っていうか、あの京志郎もそうだし、新しい、う
ん、はい、これ
新作も、もこういう半分は今はもう電子版しか出てないですね。
1巻2巻だけ
紙で確か出たんです
よ。2巻まで紙で出ていてですね、
うん、ぶっちゃけあの京志郎より面白いかもしれないですよ、もっこり半分。
そう、1巻ちょっと最初読んだ時にでなんか奥さんの名前が篠じゃないですか、はい、今出てこないというか亡くなってるけど、これちょっと京志郎の中で示唆されたタイムマシーンの設定 でもし2人で行くとしたら
江戸時代
バーチャルの世界の江戸時代っていう、うん、だから最初から江戸時代の設定でバーチャルの中であったのかなとかちょっと思ったんですけど、
うん、
少しもうなんかデビルマンと
バイオレンスジャック
とか、はいはい、その四天王寺とか、うん、あそこら辺の感じで 直接じゃないけど物語というかその中の根本のところではつながってる話みたいな感じにするのかなっていうのは、まあでもそうなると紙媒体で出るかは分かんないですよね。なんか紙、いや電子版で買ってもいいかなと思ったんですけど、電子版で買った後に本出たらちょっと後を買いじゃないですか。
そうですね。本出ないだろうね。
やっぱあれ何巻かの後ろで言ってたんですか、その今の出版業が不況で、
そうですね、
紙媒体だ、
うん、なんかでもそもそももっこり半平自体が あれですよね、あのそもそも連載誌がない状態で始まってる漫画なんですよね、
うん、
そ
う
ですね、
うん、
その要は週刊連載をしたものをまとめて単行本にしたとかではなくて、連載誌がない状態で単行本だけ出てるっていう結構謎の状態で、結構進んでいる。僕一巻だけ読んだんですけど、結構なんかそういう不思議な形で
今4巻まで出てるんですけど、あの毎巻のラストでこれで終わりみたいなあの感じの輪が入って、
じゃあやっぱ先が分かんない状態なんですね。これちょっと皆さん興味おったら本当に課金をね、
はい、巻を追うごとにめちゃくちゃ面白くなってくる、ね、
あ、そう、面白いですよね、うん、1巻だけしか読んでないですけど
3回4巻がねマジでやばいですね。
あ、いやそこまでいって、うん、
前はアルカリア編を読まされてるような感じです。
やだなそれ
それはそれでちょっときついきついっていうのはある。
でもなんかまあ明らかにあの京志郎のイズムはそのままある作品だなっていうのは、なんか時代設定とかも全然違いますけど、なんかそれもすごいやっぱり思うっすね。なんかあのゲノム政権が徳川幕府に変わっただけであって、
うん、
あの、まあ、基本的に、あ、どうぞどうぞ、
ね、はい、あのまあ基本的にこう江戸時代って、まあ、庶民にとっては、まあ、ただの独裁政権でしかないっていう見方もできると思うので、あのよりこうその SF 設定ではなくなった分あの飲み込みやすい話になってるのかなとは思うんですけど、うんうん、まあ1ページ目であのいきなり半兵衛が無制してるんで、ちょっとそれで
聞いた人はちょっと
あれかもしれないですけど
そこのイズムも変わらないですね。
むしろキレキレになってる気がします、ね。
あ、でもなんかさっき、本当話最初も言いますけど、サハルさん、リスナーの人から笑った目の中で、やっぱその、下ネタがあるから逆にちょっと感動できなかったかな、みたいなのあったんですけど、なんかやっぱこの、作品全体としてやっぱこの、ギャグが入るバランス感についてどうですか、お二人は。
まあ、なんか、ターちゃんを読んでた身からすると、もう当たり前のように、あ、やっぱやるんだっていう感じなんで、当たり前になっちゃってるんですけど、だからあれは普通のなんていうかそのストーリーものとしてああいうものがない ものっていうのがもしあったとして、結構でもそれはそれで辛いですよね。
そうですね。
だからなんかベルセルクも黄金時代編終わって黒い剣士のところに戻ってきた時にパックがクリになり始めたじゃないですか。
あれは
そこら辺はやっぱり、
はいはい、
ないともう作者自身もちょっと辛いのかなっていうのは。
なんか
感じましたよね。
そういうやっぱ結構まあ京志郎2030に関しては多分1ページに1コマネタギャグが入って、かつまあその8割ぐらい下ネタなんですけど、なんかやっぱ鋼の錬金術師とか、まあ、ベルセルクとか、まあ、これとかやっぱ読んでて思うんですけど、やっぱりなんかその結構内容が割とダークっていうか結構読んでてきつい設定になっていくと、結構なんかその登場人物とかの追い込まれ方とかともうなんかこの世界にどこにも希望とかなくないみたいな話にだんだんなっていくものって、やっぱりこうギャグを入れてバランス取ろうとする感じはすごいあって、でやっぱそこでバランス取ってくれないと結構読み進めるのきつくなってきますよね。なんすかね、なんか俺結構物にもよると思うんですけど、まあ、映画は基本的に見てるのきついなと思っても、まあ、あんまり止めることないんですよね、
うん、
ないですけど、うん、なんかやっぱ漫画とかは結構読んでるのきついと読むの止まることあって、で小説もあんまり読んでてきついなと思ってもページここで一回ちょっと読むのやめとこうってあんまならないですけど、なんか漫画は結構内容きついと、あ、ちょっと読むの一回
ちょっとしんどいなってなることってちょこちょこあるんですけど、なんかやっぱハガレンとか、うん、今回の京城2030とかベルセルクとかってやっぱ内容きつくなればきつくなるほどギャグ入れてくるバランス感ってやっぱあるような気するんですよね、うん、なんか、うん、それは
なんかベルセルクは分かるんですよね、息抜きっていうかやっぱりこう入れないとしんどいんだなっていうのはある感じは分かるんですけど、京城2030確か結構本編の重要なところでも入れてくる、はいはい、アダジュークが M 型遺伝子異常と認定された時、は
いはい、あそこすごいですよね、
っていう話があってです結構光が当てられてまさかみたいな、結構ね、しかも物語の核心というか一番重要なところなんだけど、はいはい、認定されたって次のコマの後にフリチンで包茎手術に来ただけなのにっていう包茎手術に来ただけ来たらそれで M 型遺伝子異常に認定されちゃったっていう、結構まあひどいけどギャグとしてはすごいなって、ここでも入れんだっていうところと、
なんかもう
あと一番個人的にははい、笑ったのがその秀明が最初負傷して倒れてるところで、そこでバベンスキーが自分のその八角博士の人格っていうか記憶から息子だっていうのが分かって、で気絶してるけど京城に息子を連れてってくれって叫ぶじゃないですか、懇願するところが、はいはいはい、その後に京城がその秀明のズボン脱がしてえ別にいいけどなんで急に世紀マニアにつってそのチンコを切り取ろうとするっていう描写、しかもちょっと切り込み入って血出てるじゃんあれもうくだらなすぎて、なんでここでこういうところでもやるんだと思って、ちょっとあれが一番面白かった、衝撃というかの記憶に残ってるんですけど、
なんか結構本当にこれもムードとしては割とこの重めなムードでしばらく行った方がいいかなとかっていうとこでも容赦なくどんどんギャグを入れてくる感じは、
絶対やるのなんかそんなに拾うっていうような、道端散歩してるだけなのに何でもかんでもツッコミ入れるみたいな、結構すごいですよねそれはその方が疲れんじゃねえかなって思うぐらいギャグ入れてくるっていうのは
なんかでもやっぱけど、
まあ、
うん、おかげで読みやすいっていうのはありますよね、なんかそのストーリーとか状況のきつさで指が止まるってことがあんまりないなっていう感じが、
うん、そうですね、なんかまたなんだかんだ言ってでも結構きついじゃないですか、特にそのアダジュークが出てきたあたりとかアルカディアのとこって結構描写もそうだし、なんかなんていう話をちゃんと理解して読んでいくとかなりきついですよね、確かに、
うん、
うん、まあ、ベルセルクに関してはね、かといってもそれで書けない状態になってるんでちょっとうん、もう勘弁してくれっていうのは、うん、いい加減あるんですけど、
いやベルセルクに関しては今度、はいはい、でもなんかやっぱ結構パックがクリになってから、はい、なんかだいぶやっぱパックのおかげで読みやすい感じがめちゃくちゃありますからね、この漫画に関しては、ね、
パックだけ見ていくと結構面白いなって思います、ねうん、マニフィコって
はいはいはい、
ハルネーズの兄貴のこと、マニフィコさんってそれ時代設定とか完全に無視してんだろっていうような呼び方してるし、
うん、まあ、だからやっぱその綺麗な絵とそのいいストーリーが並んでるだけでいい漫画になるわけじゃないよねっていう、こうリズム感の問題とかやっぱあるんでしょうね。
あ、そうですね、うん、なんか星野幸信っていう一応 SF の漫画のあの人じゃないですか、はいはいはい、すごく面白いんですよ、絵もすごくうまい、でストーリーの作り方もうまい、で見せ方もすごくうまい、だけどなんかちょっと入りづらい感じがするっていうのがあると思う。
確かに。
それってやっぱ全て完璧に整いすぎてるものって読む人が入りづらいのかなって、まあ、それもすごいんですよ、すごい面白いし、うん、他の SF 以外の何でしたっけ、教授のやつとかもちょっとコメディ路線入れたりしてきてるんで、そういうのあるんですけど、な星野幸信となんか諸星大二郎って全然違うのに比較されて、うん、でやっぱ諸星すごいなって言われる星野さんの孤独というかいやなんで比較されて卑下されなきゃいけないんだよっていう悲しさがあるんですけど、でもなんかやっぱそういう全て整えすぎてるとちょっとなんか入りづらいのかなっていうのは確かに、うんうん、まあってまあね、ジャンクでいいんじゃないのっていうのをよく言ってるんですけど、そういう読み方としていいのに、すごくそのだから読みづらいとかちょっとなんか胃がもたれるようなやつが続くと、確かに山田君の言う通り、ああちょっと手止まるっていうのは、
うんうん、
本質なんでしょうね、絵と情報量が多いからこそ全部完璧に整ってたり、きつい描写できつい話でってなるとちょっと受け入れるのがきついっていうようなことがあるんでしょうね多分、
うんうん、
だからまあギャグで感動できないっていうのも、でもそれも一つこの漫画のいいところでもあるじゃないですか、
うんうんうん、
なんか真面目に受け取りすぎないでもいいよっていうような、まあ、
なんかやっぱ結構これギャグなかったらすげえ真面目な話に受け取るじゃないですか、
うん、
なんかでもこれやっぱあの結局なんか後書きで書いてますけど、まあ、これロミオとジュリエットですからみたいなことを、うん、徳弘さんが書いてて、まあ、なんかでも要は基本的に僕ロマンチックなものっていうのっていうのはなんかこう、こうお互いに思ってる2人がいて、その2人が会いたいと思うんだけど、でもその2人が会いたいと思えば思うほどその2人の間の距離が離れていったりとか、あるいはその2人が会うことを邪魔する力みたいなものが強まっていく状況で、その2人がどんどん会いたいと思う、お互いにこう向き合っていく力っていうのと2人を引き離そうとする力っていうのが結構拮抗してる状態が結構ロマンチックだと思うんですけど、うん、なんかその意味で結構京城2030ってめちゃくちゃロマンチックな話だなとは思いつつ、うん、でもなんかやっぱこの二人が会いたいっていうことっていうのはやっぱ根本的に、なんかこう、綺麗事としての会いたいだけじゃなくて、やっぱりその、性欲も込みでの会いたいでもあるっていうことは結構重要なことだと思って、なんかそれは結構宮本から君へにも結構通じるイズムだと思うんですけど、うんうん、なんか、宮本から君っていうか、まあ、荒井秀樹が描く、恋愛みたいなのって、必ずそのセックス描写込みで、で、しかもそれが綺麗なセックスじゃなくて、なんか結構やっぱこう、お互いに貪るようなセックスを描くっていうのと、やっぱりなんか京城2030でずっとセックス描写を入れ続けることっていうのはめちゃくちゃなんか重なって見えるんですけど、僕は見たりするんですけど、なんか手行った時になんかその2人が会おうとしてるってことがなんかものすごく綺麗なこととか、特別ななんかそういうラブストーリーみたいに見えてはいけない、見えない方がいいんじゃないかなって気がしていて、なんかその意味でやっぱギャグが入ることによって、なんかそんな崇高な物語じゃなくて、なんか単純に本当に二人が、二人の人がいて、それがお互いに会いたいと思って、それを会いに行くって話だけだからぐらいな軽さで読んでもいいような気はしてて、なんかその意味でやっぱギャグが入ることによって、なんかこの作品ってなんかこう本来の軽さっていうか、なんかギャグがないとものすごくやっぱ周りにあるその2人が乗り越えなきゃいけない設定だったりとか通っていく道自体がものすごく重いものではあるから、重い話になっちゃうんだけど、でも本来って別にこの作品自体のトーン自体って重いものではないと思うから、なんかその意味でやっぱこうギャグが入ってることによって、本来なんかこうこの作品の一番なんかこう正しい軽さっていうか、テーマとかも含めてのなんか正しい軽さになってる気はなんかすごいしますね、なんか、
うん、
うんうん、まあそうですね、漫画そんな肩肘張ってなくてっていう感覚が、徳弘さんもこれ何でしたっけ、なんとかチンコなんとかマンズリ漫画っていうめちゃくちゃな言い方してるけど、うん、まあそんな感じで読んでくれればいいよっていう思いも多分あるのかなって、うんうんっていうのをちょっと感じるんですけど、まあ元々そうなんですね、そのシェイプアップランってデビュー作も一応なんかコメディっていうか日常の話だけど、まあしょうもない下ネタ入ったり結構えげつない話入ったりっていうのが、なんかやっぱ本質、その作者の人の本質みたいなのっていうのは多分変わらないんだろうし、ターちゃんの時もターちゃんがむしろどっちかっていうと一般向けに売れ線を狙ってじゃないけど、そういうのがね途中からバトルものになったっていうのもそうなんでしょうけど、
うん、
むしろそういう見る人の方にちょっと寄ってったのが強いかなっていうのはちょっと感じるところはありますけど、
うんうん、
あとなんか恋愛ものっていうのをその青年誌において、まあ、まだちょっと大丈夫ですか、まあ、時間は大丈夫そうですか、
あ、はい、
はい、なんか恋愛ものっていうのって青年誌で書くときって難しくないですかっていうのがちょっと一つ、
うんうん
うん、思いっていうか考え方としてあるんですけど、うん、要はその性行為ありきやって書いていいですよっていう青年誌になるとその後の話じゃないですか、
うんうんうん、
なんかその恋愛ものっていうので有名なのってほぼ少年誌じゃないですか、少女漫画とか、
うんうん、
それっていうのはやっぱそこに至るまでの性行為に至るまでの、まあ、要は心のその葛藤みたいなのがもどかしいのがいいっていうこと なんだと思うんですけど、それがまあ少年漫画で言えば一応その性描写は直接的なのはなしっていう一応の決まり事があるっていうような、だからやっぱ少年漫画だと基本的に主人公は男で、男の一人称で進むっていうような感じじゃないですか。で大体ちょっと冴えないんだけどなんか一途でみたいな設定があって、なんか別にそこ崩してもいいけど抑えるところは ルールというか、相撲だったら足の裏以外つけたら負けみたいな、そのルールの上でやるからやっぱ面白いのがっていうのがあるんですけど、制約があって青年誌だと割とそこら辺のルールがいや性行為ありだよってなると恋愛を描くってなると何でもありきで、まあ、そうするとあんまりそう、まあ、難しいのかなって思うんですけど、そういい話っていうかあるとは思うんですけど、だからそう思うとこの京城2030も一応男女の恋愛みたいなのをテーマにしてるけど、本質はやっぱりもうちょっと違うのかな、その人が人と出会うとか出会うためにあの人に影響されていくみたいなのが、このさっきの京城が出会う人たち、まあ、中にはその憎しみ合うというか憎しむとかっていうのもなく、残虐な行為をしてるのに自分たちが悪いとかっていうのなくて、あの組織の中ではこれが正当な行為だったって言って平気な顔してる人とか、そういうのがまあ暴かれる、だからどっちもあるんですよね。それで人善人もいるし悪人もいるっていうのがその物語の中でずっと京四郎が出会う人たちがいるっていうような感じだと思うんですけど、でなんか青年、まあ、少年漫画だとそのラブコメっていう、なんですか、ラブコメ恋愛物の中にコメディが入ってくるっていうのがちょっとあるじゃないですか、ラブコメのコメディが入る、なんでコメディが入るのかっていうと、やっぱその最後まで行き切っちゃいけないって やるとこまで行く前に落ちというか図工みたいなのがあって、毎回そのギリギリまで行くけど成就しないっていうのの繰り返しで、まあ、最終的にそれ結ばれるとかそういう構造なんでしょうけど、それがあの基本的にはそのしぐるいとかと同じで、一人の人間が一人の人間に向き合って最後戦って勝つと構造は同じなんじゃないのかなっていうのは思うんですよね。だからなんかラブコメ あの名作みたいなのは結構あるけど、青年漫画の恋愛ものって、東京ラブストーリーとか最近またなんかねリバイバルで やってますけど、あれってあの時代のものでしょっていうのがちょっとあるじゃないですか、トレンディーものみたいな、そういう、まあ、時代とともにあるそのトレンドみたいなのもあるんでしょうけど、ちょっともっと普遍的な話でもし恋愛を軸にして書くとしたらっていう感じの物語なのかなっていうのと、あと、少し参考になると思ってちょっと、その青年誌の一応恋愛漫画みたいな感じで書いてる人、二宮光っていう人がいるんですけど、これお二人は読んだことありますか、この人？
ああないです。
最初アニマで書いてるハネムーンサラダとかそういうの書いてる人なんですけど、まあ、基本全部恋愛ものなんですけど、この人初めて読んだ時にいや本当そうなのかってちょっと不思議な感じがするんですよね。で、まあ、一応成人社会人以上の男女の話を書いてるんですけど、なんかどうも、まあ、基本的には男目線なんですよ、この人女の人なんですけど、作者の人は男目線で女の人と、まあ、なんか元恋人とか幼馴染で、で離れたけどまた再会してみたいな話がほとんどなんですけど、なんかその二人のこのついたり離れたりが戦ってるように見えるんですよね、バトルしてるような感じの、そこが不思議だなと思って、それでしかも女性なんでやっぱ考え方とかの違いがあるからなのかなとか思ったんですけど、でもなんかこの多分ハネムーンサラダっていう漫画の中であの男の主人公が、なんか女はやっぱ謎だみたいなこと言うんですよ、不思議な、まあ、ミステリアスというか、なんか一応手中に収めて、悪い言い方すると手中に収めて肉体関係を結んでるのに、でもまだ分かんないことがたくさんあるっていうか、もっと謎が深まるみたいな感じで書いたりしてたん でしかも女性、女の人がこういうこと考え方っていうかこういうのあるんだっていうのは女性だからあるのかなってちょっと不思議ではあったんですけど、まあ、少し参考になるかなっていうことで、まあ面白いと思うんだこの人、
なんか短編は読むことあったかな、
そう短編の方が多いですよね、ほとんど、あんまり長い話ってなかなかなくて、ハネムーンサラダっていうのが多分一番長編で、 まあ、女2人男1人ってその割とハーレム状態になるんですけど、
うん
うん、なんかなかなか不思議な そこら辺がなんかその男女の違いっていうところと、やっぱり徳弘さんってその女性像っていうのをはっきりしてるじゃないですか多分、
うん、
あのターちゃんの時からそうだけど、そのスーパーモデルみたいなスレンダーな体で、で胸はものすごく大きいみたいな、やっぱり女性像っていうのがあの人の中であって、だからなんか志乃の描写とかもそう、あの一般的にはこう男はこう女はこうみたいなことをではないんだけど、あの人の理想とかそういうのもやっぱ入ってるのかなっていうのは、あのターちゃんも奥さんがジェーンってその太ったりもともとは痩せてるけどってなんですけど、うん、基本やっぱ尻に男が尻に敷かれるっていうのが、まあ、あの人本人の性癖なのか分かんないですけど、そういうのがそういう女の人が好きなんだなかなっていうような感じ方だったんで、なんかなんとなく志乃のその今までの成り立ち、そこに20歳、確か設定20歳ですよね、あの中で2030年の時代で、なんか20歳、まあ、ギリギリなのかなって、もうちょっと年いったりしてると、何を糧にして生きていけるのかなってちょっと不思議な感じがしたんですけど、で不感症とかにならなかったのは、まあどこかやっぱで幸せになれるっていうのを信じてたからとかって、そういうことなのかなっていうのはあったんだけど、
あ、もしもし、
はい、はい、まあ特にオチはないです、そういう感じ京城2030とそういう、まあいろんな見方ができると思うんで、単純な恋愛の話だよとか、今の世の中に通じる話だよっていうだけじゃなくて、いろんな見方をができる漫画だと思うんで、ちょっとまた今手元に断片的にしかないんで、もう一回また集め直して、売ってるか分かんないけど集め直して読みたいなってちょっとまた思い始めてるので、
はい、まあもしもし、はい、
はい、
じゃあこんな感じでいいですかね、はい、なんかもし言い残したことあれば大丈夫ですか、はい、
いやもうだいぶ長かったんで多分はよく覚えてないかもしれないけど、まあ、もう大体出たんじゃない
ですか。河原さんは どうですか。
うん、そうですね、まあ、やっぱり、うん、この徳弘さんの作品全体に漂ってるこう空気というか、そういうのがやっぱり一番出た作品かなと思うかな。やっぱりこう人間ってこう獣ものだし醜いけど、その獣ものにならないようにいるものだけは美しいなっていう、でもその美しいものも別にだから強いわけじゃなくて、獣ものの群れに飲み込まれていってしまうけれど、その美しさは変わんないよね、本物だよねみたいな、そういう思想がすごく強く出てる作品なので、そこがすごい好きかなと思いますね。
うん、
あとまあやっぱり、うん、ヴァンパイアとモッコリハンベイと合わせて読むとよりこう、
そうですね、
うん、広がりが出るかなっていう、ヴァンパイアはこうちょっと全然話的にはつながってないんですけど、こうゲノム島が広がっていく過程とか、そういうところもちょっと想像させたり、
より現代に近い設定ですよね確か、
うん、
時代設定は
現代で一回そういうカルト集団みたいなのが日本を支配して20年後ぐらいの近未来編が始まってみたいな感じですね。
うん、
でまあその日本人はこう宗教がないから、その社会一般にこう正義みたいなものがないから、こうどんどん社会おかしくなってるんだみたいな、こう説教とかもされたりするので、そういうところもこう、ね、徳弘さんの世界を理解するのに役立つかなと思います、はい、
なるほどです、あ、はい、じゃあちょっとすみません、そろそろちょっと時間が結構長くなってきたので、はい、じゃあちょっと終わろうと思いますが、なんかもし、はい、2人告知とかあれば。
いや大丈夫です。
河原さんはもしドイラジンとか、なんかそう、
あ、ドイラジという映画ポッドキャストをやっております。はい、毎週水曜0時配信となっておりますので、あと来週5月30日に、 クイズディスコードでクイズ大会、映画クイズ大会をですねやりますので、あの映画のクイズチャレンジしてみたいぜっていう方がいたらですね、あの番組までメールをいただければなと思います。あとあのうちの、 あの主催のあの小田さんがあの毎日あの10問く映画のクイズをあの喋ってる音を配信してますのでそれを聞いて
ちょ
っ
と
映画のクイズ楽しいなって思っていただける方がいたらですね、ぜひ ご参加いただければなと思います。はい、
はい、
とうとうですね300も超えましたので、
おすごいすごいですね
ちょっとね
クイズ作家になります
なのかなっていう
でもそれはすごい、
はい、
わかりました。じゃあありがとうございます。はい、はい、なんか曲もし小原さん何かあればって感じですが、
あはい、じゃあ最近新曲を作ったので、
お、
はい、ホープっていう曲で、はい、
あ
だけど、はい、あのなんだ夢も希望もなくすぜって言って
だからホープ、
おはようございます、
はい、
というわけで本日は私山田と
川原と、
はい、
レギュラークラブ西でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。